はい、というわけで、てっちゃんさんが、スペシャルゲストをお呼びしました。
はい。
はい。
はい。僕ね、何を隠すと、ラオウ軍だったんですよ。
その、もう、わからない単語が、もういきなり、ね。
出てきたんですけど。
剣王軍みたいな。
そう、うん。格ゲーにおける軍っていうのがありまして。
はい、あったんや、はい。
軍が。はい。軍があるんですよ。
はい。
まず、シーン率いる、キングっていう。
スペードとかいんの格ゲー。
そう、いますね。関東一帯をやってるっていう。
はい。
で、主家の国っていう、うん。でもね、一番強いのはどこかって言ったら、うん、世紀末覇者。
はい。
剣王軍。
剣王軍、はい。
というか、世紀末救世主伝説って北斗の剣って、あれ、ラオウの物語なんですよね。本当は。
はい。
そうなん
そんだけ長くなっていいのもう、北斗の剣の話まで行っちゃってんねんけど。
っていうことで、はい、今週は超スペシャルゲストです。ラオウさんとメッサさんが来てくれました。
はい、あ、わー、ありがとう。こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。乾杯。
乾杯。
いないけどね、誰も。
いやー、ほんとね、まあ、サード界のレジェンドという。
レジェンド。
はい。
で、前回、前回も前々回も井上さんが来てくれましたが。
はい。前回って、もう格ゲー界だけでこう、前回になって。
前回も前々回もあるんですけど、
はい、
前回は仮想通貨の話で、前々回は、そうそう、2回出てくれて。
2回なんだ。
そうなんです
よ。そう、2回出ていただきましたね、井上さんに。
意外と暇だな、あいつ。
あいつね。
うん。
はい。
もちろんその井上さんと面識のあるお二人なんですよ。深く面識のある。
深く面識があるどころか優勝ですからね、ほぼ。
あいつ、だって半年前とかに送った LINE の記録が1ヶ月前ぐらいについて。
はい。は
いはいはい。
返事ないとかだからね。
ああ、それはね、それはね、僕も。
俺の LINE 記録つかないんだけど。
ラジオで、ちょっとやりとりした中でも非常にわかります。そんな感じですね。
多忙なんで。
まあ、気の向いた時だけしか相手してくれない。
そう、多忙なんでね。ということで、はい、メッサーさんとラオウさんを今週はスペシャルゲストでお呼びしていただいて、はい、格ゲー界の本当に僕が刺激を受けて師匠とも言えて尊敬もしてるお二人ですよ。
うん、もうすごいなんかてっちゃんさんのその、ラオさんとメスターさんに対する尊敬的なものは10年間以上ずっと言われ続けてきたんですけど。
はい。
で、僕はもう耳にタコできるぐらいずっと聞かされてたんですけど。でもね、問題はその10年とか11年とかっていう時間があったのに。
はい。
ちゃんさん、ラオウさんとか、メスターさんが具体的にどうすごいかみたいなこと一切言わないんですよね。
幻想じゃん。分かってないんだ。本当にすごいかどうかっていう。
いやいや、
なんとなく、なんとなくすごい。
なんとなくすごいとかやばいでしょ。
いや、だから、てっちゃん、メスターさんとかってどんな感じなのとか、ラオウさん、なんかひたすらラオウさんって言うけど、じゃあ、どういう人なんですかって言ったら、うん、まず、チュンに使ってるっていうことすら教えてくれないみたいなところが。とにかくすごい人だから、もう、言うな、みたいな。
使用したらもう知らないまさか。
秘匿されてんだ。
もう、猛信しろと。
なんかそういう、なんか不可侵なところがありましたよね。
もうキャラとか言うな、みたいな。
そう。で、インツーとか言ったらラオウさんの名前とかこう飾ってたりとかするわけじゃないですか。
はい。
そうなの？
うん、なんか、盾みたいなやつがありましたよね。
はい、はい。
で、
うわぁ、やっぱすごいねんなって言って、僕結局その後、うん、あれですからね、具体的な話って、 ていうのは格ゲーウィキ、格ゲープレイヤーウィキとか出るまで謎に包まれてましたからね。
その辺の人と一緒だからね、それ。
ひどいよ、俺。
その、格ゲープレイヤーウィキっていうのができたんが10年も前じゃないですよね、きっと。
最近じゃない。
割と数年前とかそんなレベルですよね。じゃあ、それまで、もう僕からしたら、てっちゃんが散々、吹き込んでくれたけど、具体的ななんか、その、どういうゲームでどういうキャラ使ってる人みたいなんて、それで知りましたから、だから、てっちゃんから聞きたかったわって思って。
ひどいひどい
!2 秒で終わる話だから、使用キャラ。2
秒で終わる。
なんで言ってくれなかったのかっていう。
いやいや。ね、積もる話があるんですよ、お二人の出会いには。
はい、ああ、なるほど。はい。
はい。1から10まで説明しますよ。
じゃあ、てっちゃん、主導でちょっとお願いします。
はいはいはい。まず、
はい。
前にゲストに来てくれた井上さん。
はい。
が来てくれて。
うんうんうん。
で、なんか、沖縄で、車の免許を取るみたいな免許合宿の攻略をやってて。
ああ、あれ言ってましたよね。
そうそうそうそう。ここにいた方が家賃より安いんじゃないのみたいな。
うん。免許合宿に落ち続けても、
うん。
なんちゅうの、延長料金とかかからないみたいな。
そうそうそう。
穴を作って。
で、それで、そうそう、それプラス、
バグですよね。
パチンコとスロットで一生稼ぐっていう。
うん、うん。うん。
やってたね。
そうそうそうそうそう。で、それで、
はい。
で、沖縄って面白そうじゃんってことで、
面白そうじゃん。はい。
ラオさんも来てくれたんですよ。
はいはいはい、はい。
遊びに。
はい。
まあ、あれは、ね。
ラオさん、
はい、どうぞ。
面白そうじゃんじゃなくて来たんですか？他になんか理由があ
った？なんで来たんだっけ？なんか、あいつがね、なんか飛行機のチケット取ってくれたんだよね。
はい、おあ、金がある時期みたいな。
わかんない。いや、なんか、なんだっけ。なんか、沖縄はサード修行になるみたいな感じで。
ああ。
で、なんか、俺がチケット取って金払ってもらったのか、チケット取ってもらったのかわかんないけど、なんか、とりあえず沖縄
まあまあ、十数年っていう時はそういうことになりますからね。
なりますよね。
うん。
で、なんか一泊3000ぐらいのドミトリーに1ヶ月ぐらい。
ああ、ありますよね、うん、ゲストハウスが。
うん。で、井上も泊まってたんだけど、なんか俺もそこに泊まってて。なんかわかんないけど。毎日朝から、
そう、毎日。
そう、パチンコなんかよくはね、なんか嫌味の。
そうそうそう、レレレのパチンコとかっていう。
毎日大パンして、ゲーム代を稼いで。
そう。
赤トンボで、
あ、赤トンボ。
タコライス食べてって。
うん。そう、赤トンボでタコライス食ってゲームするっていうのを1ヶ月くらいしたっていうね。ってね。
ゲーム代はパチンコなんや。
あ、全部朝からパチンコとスロットで並んで。
ああ、やっぱり
いや、あの時本当に出たんですよ。
う
ん、
ああ、なるほど。
そのパチンコが出た時期なんですよ。攻略法っていうのが純粋にあって。
うん、格ゲープレイヤーってパチンコ上手いですよね。
いや、パチンコ上手いというか、なんかもうパチンコやってる人が格ゲープレイヤーみたいなところがあります。
で、先がパチンコ？
いや、どうなんだろうね。なんか、抜きさんとか、
はい。
KSK とか、
うん、
なんかみんなスロットやってるみたいなイメージが、ボスとか、キンデブとかも。
いや、パチプロはいるんだけど、俺は全然ギャンブルしなくて。
はい。
はいはいはい。
でもなんか井上が絶対勝てる攻略法みたいなの見つけてくるわけ。
絶対勝てるからギャンブルじゃないからね、それは。
うん、そうそうそう。
ああ、確かに。
めちゃアナログで。
は、
う、
い、
ん。みんな沖縄人みんなゆとりがあるから、
はい。
並びとかしないんだ。
うん。
で、俺はドミトリーでなんか9時50分に目覚まし、頑張って起きて。
頑張って起きて。
頑張って起きて5分前にパチ屋に行って、
海南のサンシャインに。
そうそうそう。で、誰も並んでねえから、昨日打ってたイヤミの台に座る。
はい。
で、なんかその特定のタイミングで大パンすると絶対当たる。
大パン出てる？
そうなんですよね。 いや、本当にそうなんですよ。いや、俺も井上さんに教えてもらったんですけど、本当にそうなんですよ。
いや、マジで当たるの。
マジで
当たるの。当たる
の、大、いや、マジで当たるから、あの、てっちゃんは、うん、あの、1、2回当たったら終わりって言われる。
ほうほうほうほう。
うん。
で、まあ、その、9時50分。
ゲーム代稼げるやろ
うって。入って、
うん。
まあ、夕方まで大パンし続ける。
大パンし続ける。それ、大は壊れないもんなんですかね。
壊れない程度に、そのまま、絶対当てて、で、その金で、まあ、その、タコライス食って、
はい。
夕方6時ぐらいからインツーで閉店までスタートするっていうのを1ヶ月ぐらい。で、12時で閉店したら、はい、なんか、よくわかんない、てっちゃんとかいうごついやつがいて、ラオさん飲みに行きましょうか。
そう、朝まで会いに行ってみたいな。
連れてかれたらなんか変な、蛇口から青森が出るみたいに連れてかれて。
そうで、500円でね、あの、蛇口もらえるんですよね。
で、朝5時まで飲んで、
はい、
朝5時にドミトリーに送ってもらって、はい、9時55分の目覚ましで起きてパターン。
いや、夢の生活やな。
いや、あの時に、ラオウさんが、はい、あの、キングオブファイターズ98の、
はい、
あの、サードの有名プレイヤーってはもちろん知ってたんですけど、はい、キングオブファイターズのチャンピオンっていうのを知らなくて、うん、そこまで、その、格ゲーを、その、真摯にやってなかったというか。
まあ、格ゲープレイヤーウィキもなかったですからね。
そうそう。で、うん、KOF98、あの、遊んでもらったんですよ。
はい。遊んでもらった。はい。
そう、俺好きだったんで、ケブ98が。
どんだけ下からだ
そしたら。軽くひね。
そう、軽ひね。
軽ひね。
そしたら、はい、異次元の強さで。
ああ、なるほど。
え、何これみたいな。
てっちゃんも、結構 KOF は、やってるよみたいな。
そう。だから地元でやってたよみたいな感じなんだけど、うんうんうん、え、何これって言って。
はい。
で、今、プロゲーマーのデルンっていうのがいて、
はいはいはい、
沖縄で、
はい
はいはい。あの、サードのユンで強いって言われる。ね、はい、はい。
この間優勝した、ね。
プロゲーマーのデルン、いや、あの、やってみって。
うん、うん。
そう、デルンっていうのは僕より KOF もサードも強かったんで、はい、格ゲー全部。
はい。
やってみって言ったらボコボコにされて。
あ、
で、ラオさんに。
デルンですら。
そう。
デルンがさ、
うん、
なんでお前デルンなのって、はい、いや、ハイデルンが好きなんです。
そう、ハイデルンが好きだから。
そういうことなんや。
ディフェンスになんすよ。そう。喫水の KOF プレイヤーで。
ハイデルンなんや、あれは。
そう。
とりあえず俺がハイデルンでボコるっていう。
そう。いや、もう本当に遊びなのよ。ラオさんにとって遊びで。
はい。
え、まだそこみたいな。
うん。
攻略のレベルが。
98のハイデルン弱いしね。
いや、弱いけど、ラオさんのタクマもめっちゃやばくて。
タクマ。
タク、あの、全部やばくて。とにかくもう衝撃受けて、はい、サードももちろん、東京優勝で、うん、もうトップ、はい、超トップ。
はい。
でも、98なら、なんか人は吹かせられるかなってやるじゃん。
うん、うん。
そっちがメインだからね。
あ、そう。メインは98やったんですか。
そう。で、うわーみたいな。
ああ。
いや、もう、ラオさん、じゃあもう、青森で勝負つけますよ、みたいな。
もうゲーム放棄。
そう、もうね、いや、もう、いや、サンタでされるのよ。
はい。
一人目で。
はい。うん。
結構やばいじゃん。
まあ。
結構 KOF やってたよなーって奴らが、
はい。
全員一人目で負けるみたいな。
さすがに三人がかり一人くらいは
死ぬ、みたいな。
殺せるんじゃないのかなっていう。
そう。
ノーダメとかはないでしょうっていう。
いや、でもちょっと困ったのが、
はい。
はい。
いや、俺なんか井上に無理やりさ、いや、サードの修行になるから、すでに、東焼2006の、
はい。
なんか井上と組んで、いや、ラオさん修行が必要だからみたいな感じで、なんかいろんな沖縄の強さに気づいてて沖縄で練習しようみたいな感じで沖縄に行ったのよ。
はい。
はい。
そしたらなんかみんな KOF ばっかなんか対戦になってさ。
なんで、なぜ KOF の修行やねん。
しかも、サード、
はい。
サード編見てんだけど、なんかさ、そいつらがなんかもう、ちょっと KOF やってくださいみたいな。
ああ、サード戦まで KOF やってくださいって。
いや、俺、そう見てんだけど、みたいな。
実は沖縄 KOF 大人気やったっていう。
なぜか大人気。大人気。
お
まあ、その時、まあ、そのカードの大会がさ、個人主催の大会だったんだけど、
はい。
その運営にメスターさんがいて、それで知り合いになったんだよね。
え、その沖縄で？
あ、いやいや、そのサードの、
はい。
あの、もともと東京でやった一番最初の全国的な大会があって、
はい。
はい。
それが個人主催だったんだけど、その時なんか、まあ、個人主催の大会って昔なかったから、
はい、
で、それをメスターさんが、そうそうそう、うん、まあなんか、主催は、まあ一番メインで表出てるやつは違ったやつなんだけど、なんかメスターさんが副審みたいな感じで、
はい。
実質動いてたみたいな感じで。その辺からなんだよね。
ラオウ軍のつながりが。
つながりになったかわかんないけど。まあだから、そのまあメスターさんがそういう大会とかやってなかったら、まあそういう KOF でね、ちょっと多少名前売ることもできなかっただろうし、
うん、
当時はなんか別に運営の人とかに何にも思わなかったけど、
はい。
まあ今思うとやっぱそういうね、なんかイベントやってくれる人がいないと何も起こらないからね。
何も発生しないですよね。確かに。
あの頃はなんかゲーメストっていう雑誌があって、はい、
ありましたね。
そこが雑誌社主催の全国大会みたいなのが、大きいタイトルだと、一回だけあって。
そうです。はい、年に一回の、年に一回というか、ゲームに対して一回ですよね、
うん。そうそうそう。タイトルで一回だけあって。
ストツーダッシュとか。
それがいつ開催されるかはわからないから、その、出てから3ヶ月後なのか1年後なのかがわからないんだけど、でもそこに、焦点を定めてみんな、やって、その大会が終わると、もうそのゲームは終わりっていう。
ああ、
シビアな感
じ。そこで一旦な区切りがつくみたいな。
うん。まあ、そこに間に合わなかったやつはもうみんな予選落ちっていう。
間に合わなかったやつっていう発想が。
そこまでに強くなれなかったら終わりっていう。
ねえ、めちゃくちゃ短距離走でしたもんね。
うん。
あの時代。それがなんかついていけなくて、やっぱりドロップアウトしちゃったもんね。なんかその、めちゃくちゃ、終わった後もやり込むっていう発想がなかったから。
うん。
スパツ X 勢とか本当にすごくて。
うん。
うん。
なんかすべてが終わってみんなマーブルスーパーヒーローズとかやってんのに、スパツ X まだ流せでやってるみたいなのがあって、うん、その発想があったか、みたいな。
うん。
今でこそなんかね、ゲーム、好きなゲームずっとやったらいいんじゃないので、ランマで2分の1ですらやるみたいな話ってあるけど、当時は本当になかったですもんね。終わったらもう対戦相手なんでいるはずないみたいな。
うん。まあそもそもゲーセンからなくなったりとか。
そうなんですよ。
やる場所がまずなくなっちゃう。
そう、やる場所がなくなっちゃうんですよ。ラオウさんってどのゲームから格ゲーって入っていったんですか？
いや、俺はもう、ガロー伝説からやってましたよ。
ガロー伝説 1?
ガロー伝説
まあ俺、1979年生まれで。
はい。
はい。
で、まあメスターさんも一緒なんだけど。
ああ。
はい。
まあ本当なんだろう、その頃って、なんだろう、ね、駄菓子屋ゲーセンとか。
ああ、ネオジオよくありましたよね。
あ、そう
か。駄菓子屋とかそういう系のところ。
まあ、もっと言う、もっと前から俺、なんつうか、俺、片親だったから。
ほうほうほうほうほう。
そのまあ、駄菓子屋ゲーセンみたいなそういうところで時間潰してるのが多くて。
はい。
ほんと、
は
いはい、忍者くんアシュラのショーとか。
ああ、忍者くんアシュラのショー。壁蹴っていくやつですよね。
そういうところから、そうそう、駄菓子屋ゲーセンに入り浸ってて。
はい。
で、まあなんか、ファイナルファイトとかみんなやるじゃん。
やりますね。
はい、やりますね。
で、なんかやっぱ、ごめんとか言ってなんかパイプで仲間殴る
ごめん。フレンドリーファイヤーっていうか、PK っていうか。
あの先取りしすぎ。
楽しいな、みたいな。
今で言うネットゲームですよね。
ネットゲーム。ネットゲームしすぎ。
PK 楽しい小学生の前にスト2出たらそれやるでしょ。
ああ PK がそもそもゲームやとこれはっていう。
PK やりたいなって思ってた、もう PK にフル勃起してた時にストップやりながら、
なるほど、
まあって感じですよね。
もうすでに何かプレイヤーを置いてこましたかったっていう。
あ、でもその時はまあ闇討ちみたいな。
ね。まあまあまあ、用意ドンじゃないですもんね。
用意ドンじゃない。
仲間やと思ってたらいきなりどつかれて死ぬみたいな。
やっぱり、ね、自分のコーディがナイフ投げて、はいはい、味方に揃って味方が50円失う。
50円。
背徳的な罪が。
結構背徳的、寝取られ的なもんが。
あ、なるほど、その、50円失う感じが、こう、ビビビと。
そう、小学生の時は NTR 的な楽しみに目覚めてしまって、まあそっからは、ずっとゲーセンに入り浸っちゃいました、
ね。スト2相手の50円失わすだけのゲームですもんね。
そう、それだけ、何の生産性もない。
生産性がない。
でもそんなラオさんは、はい。沖縄に来た時によくしてくれて。
よくしてくれて、もう、そういう話しかなくて、まずチュンリー使ってたとか、言ってくれなかったんですよ。
いや、チュンリーとか、まだ早いみたいな。沖縄勢に。
なるほど。
早い。
え、
で、いろんなキャラを使って。
で、ラオさんって、その、スト2始めた時に何のキャラを、何のキャラ使おうみたいな。
あれ俺？
はい。ラオさん。
はい。
あ、ちょっと今俺、氷結ストロング飲みながら喋ってるから、
はい、
ところどころ言いました。
はい、全然構わない。
全然いいっすよ。僕も飲んでるね。
一つ、誰だっけ？なんだっけ？忘れちゃった。でも、
忘れちゃった。
何とか
だって決まってる。忘れちゃった、一つの、で、主に使ってたキャラっていうの
は。いや、なんかね、なんか実は、僕そんなにゲーム上手くなくて、メスターさんは知ってると思うけど、そんなセンスないんですよ。センスとかそんなないから、でも、なんか今振り返ってたけど、
はい、
僕がセンスあったのは、なんかね、なんでも環境が大事だなと思ってて。
ほうほうほうほうほうほうほうほう
ほう。僕、練馬区だったんですよ。東京都、
はい。東京都練馬区。はい。
で、なんか僕、家の近くに豊島園っていう遊園地があって。
ああ、聞きますよね。ドンチャックとか、そういうやつです
ね。あ、そうそうそう。今はコスプレの聖地みたいになってるところで。
あ、そうなんや。
はい。
なんかまあそこの小学生ってなんかみんな年パスみたいな、年間フリーパスみたいなの持ってて。
ああ、なんかあり
がちですね。なんか2回入園するぐらいの金額で年間フリーパスは買えるんですよ。
はいはいはい
はい。はいはい
はい。だから大体みんな持ってたんですけど、うん、まあなんか1万ぐらいで年間フリーパスなんですよ、その遊園地が。
うん、
で、
うん、
そのゲームコーナーが、マジちょろくて。
ちょろいとは。
マジ、一回100円なんだけど、
はい。
回線が途絶えない。
あ、すごいじゃないですか。
遊園地だから。
人がいるから。
子供がいっぱいいると。
そうそう。で、あ、もう、そう、全国から来てちょっとゲームしようぜみたいな。
うんうんうん。
やつを、もうガイルでムエタイキックからのバックドロップだけではめ殺して。
で そこでハメを覚えた
ジャックキックシュシュシュシュシュ投げみたいな
シュシュシュシュ
して、
はい、はい、
1回で10連勝20連勝して相手が1000円2000円使うから、
はい、
なんで僕はこんなに店の売り上げに貢献してるのにお金がもらえないんだろう。
私プロゲーマーですよ。
プロゲーマーや
る意味と
思いながら、
はい、
もうちょっと生きてた。
ああ
小学生でしたね。
いやなんか、その、初代の頃って、やっぱり、小キックから投げたくなりますもんね。
小キックから投げますよ。
うん。小キックから投げるっていうのをどうするのか、みたいな課題のゲームですもんね。
ちょっと遊園地に来てゲームしてるようなやつは絶対返せない。
まあ、そうですよね。遊園地来たのに一つっていうね。
そう、その時点で間違えてるから、やっぱ、
残念。対戦が途絶えないっていうのが。
そうそうそう。
でも当時はほんまにね、遊園地行ったってスト2やりたいぐらいスト2やったんですよね。
そう。
遊園地だとね、やっぱ治安がいいから。
はい。
あんまその灰皿とかも飛んでこないし。
うん。
そうそうそう。
ですよね。
僕はまあ、豊島園最強ガイル。
豊島園ガイル。
豊島園最強ガイル。初めて聞いた。
なるほど、そこでなんか、練習をしていく味を覚えていったという。
まあ多分メッサーさんもっとだいぶ、俺が知ってる限りでは多分かなり過酷な環境でゲームしてるから。メッサーさんの環境は多分相当過酷っすよ。
メッサーさんはどこから、やっぱり初代ストツからなんですか？
まあゲーム、格ゲー時代はストツからやってて、
はい。
その前にやっぱ駄菓子屋ゲーセンで、
ですよね、みんな。
前のね、
ファイナルファイト
っていう、カプコンの。
ウィーロー？
ウィロー。
あ、ウィロー、ウィローめっちゃ流行、うん、めっちゃ流行ったかどうかわからんけど、やっぱりみんなムキになってやってたよな、あれ。
うん、やってた、
ね、で、映画かなんかが元の題材かなんかで。
そうそうそうそうそう。
うん。主人公二人。
ストライダー飛竜からちょっと、ちょっと発展した感じの。
うん。
剣士とウィローが、こう、交互にね、面がある、ね。
そうそうそうそう。で、やっぱ金ないから。
はい。
はい。
人のプレイとかを見て、超見て、パターンを覚えて、クリアできるようになったりとかして。
ああ、てっちゃんももう人のプレイをガン見してたっていう話。
うん、うん、そうそうそうそう。小学生の時はあの食パンと 1.5 リットルのミルクティーがあって。っていうのはありがちだけど、メッサさんはいつ格ゲーやったっていうのが。
でもね、格ゲーはそのまんまその駄菓子屋ゲーセンで疎通が出て。
ああ。
はい。
で、でもね、最初はもうほんと、竜で昇竜拳出すの必死に頑張って、みたいな。
はいはいはい、はい。
ワンコインで一回出たら嬉しいとか、そんな感じ。
ストワンは、ストワンは通ってない感じ
ですね。ワンはね、遊園地で一回やったことあるかな、ぐらい。
ああ、なんかあるな、ぐらいの。で、ストツ
ーで。だから最初はその続編っていうのは全然気づかなかった。
あ、なるほど。
で、クリア。目標はクリア。
そうですね。
目標はクリアですよね。
CPU 戦ですよね。本当に。とにかく。
うん。対戦台なんて見たことなかったし。
うん。
で、一つの頃に引っ越しをして、
はい。
はい。
で、ゲームができる場所を探したら、なんか駄菓子屋じゃないゲームコーナー。ゲームしかないんだけど、ちょっとちっちゃい、こじんまりとしたゲームコーナーみたいなのがあって。
はいはいはい。
で、そこで、ダッシュ、ストツーダッシュ。
ああ、ダッシュ。
あ、ストツーダッシュ。
いよいよダッシュ。
ダッシュになって。
いよいよ、格ゲーの。
で、
対戦全盛期みたいなやつよね。
そう、でもね、そこも対戦台はなかったんだけど、そこでやってる人を見て、もう、後でその人は知り合いになって、6個上だったって分かったんだけど、
はい。
で、その人が、全然知らない人なんだけど、最初。
その人。
うん。がやってるのを見て、たら県でホンダに開幕前ジャンプ大パンアッパー昇竜拳でピュらせて、
はいはいはい、
同じコンボで殺すっていうのを見たのが超衝撃的で、
前ジャンプ大パン昇竜拳でピュって前ジャンプ大パン昇竜拳で殺すと
アッパー昇竜、
アッパー昇竜、う
ん、ジャンプ大パンアッパー昇竜ってただの三段なんだけど、
当時は衝撃、
キャンセルとかも知らないから。
めくりから大パン、あの、だからめくりからアッパー昇竜とかで殺すとかだけでも、本当に衝撃やったんで、当時。
うん。だからそれを見て、超かっこいい、やってみたいって思ったのが、格ゲーのめり込んだ最初かな、多分。
ほんで、その、延々、コンボを練習してっていう。
まあ、
安定するように。
で、すぐ、その対戦台がある店を発見しちゃって、
はい
せいで、
はい、
まあ、キャラはブランカだったんだけど、
あ全然アッパーショールじゃない全然アッパーショールじゃない、
大パン中パンチ、大パン中パンチ大キックみたいな、
ずっとぐしゃぐしゃって食べてるだけのキャラ、
いやジャンプ大キック、しゃがみ中キック、キャンセルローリングアタック、俺のサンダーはブランカかっこよかったからね、
そうですね。
うん。まあ、で、そこからだね。そこの、それがそのバッティングセンターだったんだけど、バッティングセンターのゲームコーナーで。
ああ、僕もバッティングセンターのゲームコーナー通ってた。
うん、で、めっちゃヤンキーの溜まり場で。
ああ、ヤンキーの溜まり場で。
過酷、うん。
で、そこでフルボッコ、もうなんか7人ぐらいに囲まれてフルボッコにされたりとか。
囲まれる。
メガネはワンじゃねえぞとかって。メガネはると多分
メガネは高いからって。
物証になるから。
それってなんかそのゲームに勝ったからどつかれるみたいな話なんですか？
そうそうそう、毎日ボコボコにしてたから。
ボコボコにしてたら、あの、リアルで司会しようみたいな。
リアルでボコボコにされた。しかもね、それ結構仲良かったやつも3人ぐらいいたんだけども。
いや、ひどくない、
はい
ひどいよね。仲良かったのに。
仲良くなかったみたいな。そ
うそう教えたりしてたの。
ええー、
教えたりしてたのに。
えー、
でも、リンチするときは、もう、ちゃんと。
ちゃんとリンチする。
ちゃんと落とし前はつけるみたいな。
そうそうそう。いや、そういう時代、マジで。
うん。ああ、あるよね。確かに。
多分、すまぬとか思いながら向こう側に行ってたんだと思うけど。
そうそうそうそう。
マジ時代だよね。
なんか、ばあちゃんとかひどかったもん。ひどかったですよね、ばあちゃん。
ばあちゃんはやばかったね。
ちなみに、メスタさん、ばあちゃんもやってるから、全盛
期に。ああ、ばあちゃん。
俺、ばあちゃんやってないのに、ばあちゃんすでにボコられましたから、
ね。え？どういう理由で？
え、だから、隣がばあちゃんで、俺、ばあちゃんロンなのよ、隣は。
ほうほうほうほう。
で、ばあちゃんロンをやってて、
はい。
楽しいな、楽しいなってやってて、
初代ばあちゃん。
高校生の時に。いやいや、あの、オラトリオ
パンクラブ。あ、オラタン？はいはいはい、はい。
オラタン、オラタン。
はい。
で、あの、なんだっけ、釜使うやつみたいなキャラいたじゃん。
ああ、なんかいたかな。
そうそう、いたでしょ。で、それで、なんか設置とかして楽しいなって言ったら、隣でバーチャー勢がめっちゃ切れてて。
はい。
で、インツーのバーチャー勢って大体ヤンキーかヤクザなの。リタクなの。
はい。
で、それで、はい、楽しいな、楽しいなって言ったのに、ドコーンって声が聞こえて、
はい、
で、大蹴りで、
はい、
で、ヤクザが来て、
はい、
おーみたいなこと言って、隣の人僕もりしてて、はい、俺は、はっ、はーってレバー逃げたまま見てたら、
はい、
何見てるわ、いやーみたいな。
いや。
で、ボコボコってされて、おーって殴られて、店員に走っていって、あ、俺殴られたんだけど、誰、あの、あいつ警察って言ったら、うん、あの兄に死んなやってるからもうダメよって。
もうダメよで終わり。
どういう言い訳みたいな。いや、ばあちゃんは本当にやばかった。
しかもそれを聞いてね、なんかその、それひどかったんだけど、はいはい、あるあるなのがね、多分メスターさんもはいはいそうだね。
そうそうそうそうそう。
マジで。あの、マジ10センチぐらいしか隣じゃないんだけど、
はいはいはい。
10センチ隣はマジスラムだから。
10センチ隣はスラムってやばいでしょ。
ゲームが違うとね、タイトルが変わる
とクローズとかワーストみたいな世界になってきてる。
10センチしか変
わらない。光線とかスズランみたいな。
俺、志村のニュートンで、
あ、志村ニュートン。
してたから、
はいはい。
で、サード盛り上げてて、
はい。
でも、ばあちゃんはもうゲーム自体がすごい盛り上がったから、普通にすごい人がいっぱいいて、はいで、サードのイベントとかをやって、毎週人を呼んでたのね。
はい。
ガンバ党とか始めて。
ああ、
ね、やってましたね、
は
い
は
い
は
い。
うん。
ランキング
で。で、奥にサードがあって、
はい。
毎週20人ぐらい集まってた。で、手前に入り口側にばあちゃんがあって、
はい。
ばあちゃんはもう、ヤクザなのかヤンキーなのか
分かんない。そうそう。
どうしかいなく
て。なんでだろうね、ばあちゃんって。どういう層が集まるんだろうね。
これ、店員だからみんな知り合いで。
はい。
知ってるのね、仲いいし、一緒に大会とかも出るし、ばあちゃんは。
うん。
アテナハイとかも出したから、仲いいんだけど、その中で一番やばい人がいて。
一番やばい人と。
もう本当にこれはね、誰に聞いても、知ってる人だったらみんな一番やばいっていうぐらいやばい。が、サードがちょっとうるさく、盛り上がってくるとさ、やっぱ、声も
出せない。そうそうそう。
ってなったりすると
。あいみたいな。
で、北島くんが、ちょっと負けたりとか。
北島くん
が。イライラしてるときに、
うん、
えいとか聞こえてくると、なんか北島くん自分が煽られてるみたいな感覚になるっぽくて。
やばい。絶対、下打ち見せ
る。下打ちがね、すごいでっかい下打ちが聞こえてくるときがあって、
みたいな。
みんな血の気が引くっていうイベントがね、毎週あって。
バーチャ4ぐらいですか？
いや、
4ぐらい。
2.1 だね。
3TV とか3。
いや、3の前から2.1、あ、でも。
2.1?3
か。3かな。
でもサードの時期やったら、まあ、リアルタイムっていうか、発売しての、現役の時期やったら3とか 3TV ですよね。
ああ、
まだ4が出てなかったんで。
うん。
まあ、何が、ミスターさんのその時間軸が、よくわかんなくなって、その人ずっとやばいから。
ずっとやばい。あ、関東で有名なバーチャスへの、やばい人みたいな。
関東っていうか、板橋で、
はい。
まあ、とりあえず板橋で、とりあえず一番 一番なんつうか力持ってんの松田さんでしょみたいな感じなんだけど。
あ、松田店長と。
そう、松田さんが、いや、北島くんはマジやべえよ。
やばい、やばいっていうのは、やばいっていうのは、その、ばあちゃんの実力的にっていう。
いや、あの、武力の世界。
武力の、
武力。武力。
まあ、あの、知力とか武力とか政治力とか、あの、バーチャ力とかある中で、バーチャ力は70やけど、武力99やな、みたいな。
バーチャもね、あの、厄介なことにバーチャも強いんだけど、
はい。
なんかその、はい、松やとかつって、とりあえず松田さんが松なんだ。
はい。
あ、じゃあ相当やばいっすね。松田さん松って呼ぶっていうのがやばいっす、ね、
お松、お前も丸くなったよな、とかって。
どんなことやったん
や。お前仕事とかで切れたりしねえの、とかって。俺、ムカつくと若いやつとか、未だについつい殴っちゃうんだよね、とか。
やばい、やばい、やばい。リアルバーチャファイターなってる。
そうっすね、みたいな感じで。
でも、そういう人が格、よりにもやって格ゲーやるっていうのが、もう、本当にまずいですよね。
え、でもまあ、メスターさんはうまくやってたんだけど、そこはなぜか。
うまく。
うまく。
うまくやってるつもりは別になかったんだけど。
え、でもだって、北島くんに裏剣とかされてないでしょ。
裏剣
あの、だいたい裏剣されるんや、その人には。挨拶代わり
で。ちなみに、後から分かったことなんだけど、
はい、
これ北島くんバッティングセンターで、
はい、
あの、初代バンパイアのオルバスでカニパンだけで、
はい、
一生はめ続けて40連勝とかしてたことあって。
あの、
しゃがみ
ガードできないですもんね。
絶対カニパンされる。
あの、カニパンって、ターゲット、まあ、チェーンコンボか。チェーンコンボに組み込めるのに中段で。
はい。
そうそうそう。
下段とか、下段とかになるから。
はい。
マジで一生落ち上がれなくて。
絶対メッサさん海に連れて行かれて、あのカニの気持ち味わわされる。淡くまでお前色みたいな。
だってカニパン完全にバグ技ですもんね、あれ。
バグ技。
あの中段属性与えてしまったっていう、グラフィック下段やのに。
多分ね、その時ヴァンパイアが、
はい。
俺ら多分中1とかだったから。
はい。
メスター13歳で。
はい。
はい。
北島くんが松田さんの
1歳ぐらい。
多分20歳とかなんだ。
はい。
やばいやばいやばい。
さすがに、いや、はめてきても13歳には切れれなかったっぽくて。
結構そこは割と。まあ子供のやることやからみたいな。
おめえ論理感が働いてる。
でも一応なんかバッティングセンターで一番上手い小僧っていう認識だったっぽくて。
ああ。
なんかこいつに負けるんだったら別にいいやみたいな。一応アクトっぽいんで。
もうその辺のやつがカニパンやってはめてたらもうスピニングバックラックルが
出てる。リアルバッティングセンター。
あのリアルただの悪いやつなんだけど、ゲーム好きだから、
あ、
多分なんかほら、ヤンキーってさ、強いやつには敬意払うみたいな。
なるほど。
そうそうそうそうそう。
こいつが一番この店で強いやつだなっていうのはありみたいな。
あいつ強いんだよな、みたいなのありますよね。
カニパではめてるだけなんだけど。
2番だったら許されてなかった、あれは多分。
今になったら。
今だったらツイッター炎上ですよね。
うん。あの一番強かったから、許されたけど、
はい、
あれ、二番手だったら多分許されてないんだ。
二番手だったら、完全に海に連れて行かれて、泡くまでずっと、カニパンしろって言われた。
いや、多分ね、もう、後方も乗っ取らない。
後方も
後方も
存在した証がね、多分残ってないと思う、この世に。
東京やばいが。
いや、東京はやばくて、その人がやばかっただけ。
ああ、なるほど。その人一人で、治安を。
その人がいるって時点でやばいです。
まあ、やばい。
当時のバーチャって結構地域ごとの、なんか、どこ勢みたいなのがすごい、
意識
が
強くて。遠征とかね。
うん。で、板橋勢って、
はい、
実力的にはそんなでもないんだけど、
はい。
はい。
でも、やべえっていう。
何がやばいの？
やべえっていうのは、実力は、まあまあだけど。
手が出るみたいな。
何がやべえ？
3D 化するみたいな。
今のクイペでいうところの決勝トーナメントとかには出てくるかもしれないけど、
はい。
はい。
優勝には手が届かないみたいな。
はいはいはいはい。
あ、ワンチャンあるけどない
。入れるか、入れないかぐらい。うん
っていうレベルなんだけど、でも、とりあえずやべえやつがいっぱいいるみたいな。腫れ物なんだ。
タレントがいっぱいいると。
なんか触っていけない、アンタッチャブルみたいな。
アンタッチャブル。
全員バッティングセンターに連れて行かれるか、海に行ってカニにされるかみたいな奴らがいっぱいいるみたいな。
フルスイングや、フルスイング。
その中で一番やばかったのが北島くん。
ああ、
闇金牛島くんと思えばいいんですね。
近いね、多分。
そういう世界戦の奴らがバーチャが強かったら、みたいな。
やっぱ二十歳超えてもマジで怖かったからな、北島くんは。
その北島くんは今、ゲームは全然。
もうやってるの聞かないけど。
いや、ないんじゃないか。でも、バーチャル5割と後期の方まで。
うん、あ、5の時期にもいた。
5
はいた。あ、バーチャが好きなんですね、うん、じゃあ。
ずっとバーチャだったから。
バーチャの新作が出ない限りは帰ってこないかもしれないという。
うん、バーチャの、
バーチャしかやんないね、多分ね、ゲームなんて。
あ、なるほど、バーチャしかやらない。
やんないと思う。昔はやってたけど、いろんなゲーム。
うんうんうん、
あ、そうなんだ。
そだって、ヴァンパイアで40回入ってくるぐらいだから。
あ、ほんまですか、ね、その時はヴァンパイアやってた。
オルバス一生カニパンされて終わる。
うん。
ヴァンパイアで40回入ってくるんで、やる気やなぁ。
それ、格ゲーウィキに書かないと。
そうそうそう。北島くんっていう、格ゲープレイヤーウィキに北島くんっていうのができるの。
そうそうそうそう、できるよ、これ。
ばあちゃん屈指のやばいプレイヤーと言われる
って。やばいプレイヤー。勝っても勝てないって。
初代ヴァンパイアもやってたみたいな。
勝てたって。メスターさんだけ許されるっていう。
あの、
ばあちゃんのターミナルあったじゃない。
はい。
ネットの。
はいはいはい。
あれ、
はいはいはい、
なくなるぐらい、なくなるちょっと前ぐらいにやってるっていう話は聞いたけど。
じゃあ、ファイナルショーダウンまでやってたのかな、
うん、
だから、セガが悪いですよね、その、彼をゲームから遠ざけてしまったっていうの
は。彼をゲームから遠ざけてしまったって、ほんとね。
鉄拳に負けるから。
可能性はあるけど。
なんかさ、よくさ、バーチャル6出てくれとか言うじゃん、みんな。
はいはいはい。
まあ、危ういよね。
危うい。
危ういで、ね。出ちまったらさ、今、e スポーツがクリーンな状態だったらさ、はい、なんかさ、俺はね、
言いますそれ。言います
バーチャル好きだからあれだけど、はい、なんか手放しで喜べないやつ絶対いると思うんだ。
バーチャであの荒くれてたやつ絶対来ちゃうっていう。
あのみんな、
来ちゃうって。
墓掘り起こすみたいな状態になるから。
もう完全に介護が必要なやつがいっぱい出てきちゃうっていう。
やばいよね。
うん。
だ若い子が知らない昭和のね、悪癖みたいなのがさ、
悪癖
みんな蘇ってくるわけだから。
だから。鉄拳は鉄拳しかやらんとか、バーチャーバーチャーとかしかやらんとかありますもんね。
うん。
僕も鉄拳
は。鉄拳の鎧版みたいなもんだよね。
僕ですら
鉄拳はなんか
やらんもんね。
ヤンキーと水商売の人がやってるみたいなイメージ。
で、バーチャーヤクザなの。
バーチャーヤクザとやばいやつと。
じゃあ、じゃあ僕、どっちか言うと、やばい方のガマの、ほうなんや、バーチャしかやれん
そう。だって、バーチャやるって、よっぽどでしょ。
鉄拳はやれんもんね。すごいやれん、鉄拳は。
だって、鉄拳って派手じゃん。
はい。
あの、オープニングとかめっちゃかっこいいし。
はい。
その、カズヤとか、平八とか。
カズヤとか、平
八。なんかオープニングめっちゃ力入っててるし。
ちょっとムービー感がありますよね。
うん、そうそうそう。あと、エチエチな女キャラも出るし。
はい。
でも、バーチャってあまりにも硬派でしょ。だって新キャラキックボクサーと柔道よ。
いや。
どうしたらいいの？
いや、R はほら、ジャン・クレハと、あの、高嵐が帰ってきたじゃないですか。
だから、空手家と相撲が帰ってきてどうすんのって。
どうすんのって言われても、あの、R から、ばあちゃんもう一回やるかって、僕なりましたからね。
なったの？
いや、高嵐いるしって思って。あの、4ってすごい流行ったじゃないですか。
うん。
宇宙で一番流行ったと思う、ゲーセンで。
宇宙で。宇宙のゲーセンも含めて。
いや、あの、カードシステムとかやばーってなって
し。はいはい。
うん。
うん、でもやっぱり高原いなかったからやる気せんかったもんね、あれ。
やばくないそれ。そのバキと相撲編みたいになってる。
ほんまですね。
少ね。
少ね。
少ねみたいになってる。
格闘
一人だけ、一人少ねみたいな。そう。
格闘貴族。
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 いや、貴族だ、やっぱ少ねは。相撲だもん。
ああ、なるほどね。
うん。
で、その、そっから、ラオウさんは、そのサードに出会うまでは KOF を、
あ、KOF とかなんか画廊とかやってたんですけど、
はい。
なんか僕、その画廊伝説のオフィシャルの大会があって、僕、その、優勝したんですよ。
え、それは、タイトル的には2とか、スペシャルとか。
リアルバウト、
画廊。リアルバウトとかいう。はいはいはいはい。
オフィシャルプレイヤーチャンピオン。
それがあって、その、なんか、予選大会に優勝すると、
はい。
大会本戦に出れるみたいな感じで。
ほうほうほうほう。
その時の予選でメスターさんに会ったんですよ。
うん、あ、メスターさんもリアルバウトやってたという。うん、
そうそうそう。そう、
ネオジョゲーマーだからもともと。
ほ
ー。メスターさんも？
うん、
うん。リアルバウトで強かった。っていうかまあ、格ゲー大体強いですね。
そうね。
で、なんか初めて会った時にその大会にメスターさんが優勝して。
はい。
はい。
で、なんか僕は、僕はほぼ全キャラ使えたんで。
はい。
うん、
なんかいろんなキャラでやってて、はい、メスターさんがキムカッファンというキャラで、
うんうんうん、
もうガードキャンセル非演算しかしない超つまんない戦い
超つまんない。そのカニパンで40連勝するし。
そうそうそう。予選取ってたんで、
うんうんうん、
なんかサブキャラかなんかって言って、で、メスターさんに負けちゃった。メスターさんに負けたら途中で負けたら忘れたけど、
はい、
まあその大会優勝したのはメスターさんで、
はい、
で、僕もそれまで今までそんなつまんない戦い方する人と会ったことなかった
から。つまんない戦い方。
そんなつまんない
戦い方やったら、徹するというか。
いや、もう、まあ、見れば誰でもわかると思うんですけど、はい、明らかに僕の方が上手いんですよ。
ああ、そう
なんや。だけど、なんか、勝ってるのはメスターみたいなのがすごく納得いかなくて。
ボクシングで言えば、点を取って反対勝ちみたいな。
そう、もう、いや、なんかゲームって娯楽なのになんでこんなつまんないことするんだろう。すげえ衝撃で。で、なんか、まあ、多分
これ聞いてます？ラジオ聞いてる人みんな聞いてます？本当に。
そうそう。で、なんかその時、そう、新大久保のゲーセンだったんだけど、はい、新宿行くとかって、はい、なんかよくわかんないけど、なんか仲良くなったのかわかんないけど、なんか喋るようになって。
とりあえず、なんか、脱臭した絵を教えてもらったのはすごい覚えてる。
あ、そうそう、
なんか。脱臭した絵。
なんか普通にダッシュして技を出すと止まっちゃうんだけど、レバーを下に入れながらボタンを押すと滑りながら技を出せるっていう、感性を使いながら技を出せるってなって、まあなんか、俺しかやってなくて。
その後のコンボとかにはいけないんだけど、うん、触れるっていう。
触れるっていう。有利な状態で触れる。
突進技みたいな。
はい。
そのリアルバウト2だから、2で。
2!2! そう。
うん。で、リアルバウト、リアルバウトスペシャル、リアルバウト2でしたんですけど、スペシャル俺やってなくて。
はいはいはい。
リアルバウトからリアルバウト2に行っちゃったもんだから、そのシステムを知らなくて。
なかったから、
ね。
うん。
やばい。やばい。その話やばい。お宝。
うん。
お宝。
で、それを、なんか違うなと思って聞いたら教えてくれて。はい、なんで、なんか違くない？それって。おかしくない？って言ったら。
それ何歳ぐらいです？
17ぐらい
?17 か8ぐら
い。やばい。
ねえ、あの時って携帯とか持ってたんだっけ、は
い、いや、あの頃はピッチとポケベルじゃん。
うわ、懐かしい。
ピッチ。
ピッチ持ってたな、多分。
京ポンとか。
いや、京ポンは、もうちょっと後じゃない、
うん、もうちょっと後か。
俺多分豆
の、ミクシーがやる前だよね。それ
うん。
2000。
で、多分連絡先を交換して。
はいはいはい。
で、俺も店員。
そう。
店員やってたな。ニュートンの店員やってた。
ニュートン店員だった、その時で。
うん、だから
ニュートンの大会の優勝商品のテレホンカードがなんか袋が破れちゃったから、うん、優勝してテレホンカードを手に入れなきゃいけないとかよくわかんない理由で出て
る。なんだそれ。
あった。
なんだそれ。
で、俺はテレホンカード優勝して、カード
優勝して、しかも、
売り飛ばすっていう、 あの、小遣いを稼ぐっていうプロゲーマーとか。
プロゲーマーすぎるでしょ。じゃあ、当時の流行りはリアルバウト2だったんですね。
あの時はね、初めて、いや、あの、カプコンの全国とかあったんだ、ヴァンパイアとかゼロ2とか。
うんうん、
で、SNK が初めてやる気出した公式大会だったんだ、リアルバウト2っていうのが。
あ、公式大会があったんですね。
初めての公式大会で、そうそう。で、商品とかなんか、よくはね、時計とかテレカとか出まくって。
はいはいはい、は
い。で、確か1位が腕時計だったんだけど、
はい。
違った、1位がテレカだったら、なんかテレカの方が売れるから、
ああ。
なんか1位になってもテレカの方がいいですとか言って2位のやつと交渉とか
して。ああ、トレーナ
ー。なんか今まで言ってた、そういう交渉の話があったよって。
あ、そうそう。で、売っ払ったりとかしてて。で、まあそんな感じでなんかメスターさんと知り合いになって。
はい。
まあそれがなんかその、縁を結んだっていうか。
うん。
うん、なんか FGO でいう後で縁ができたから召喚できるようになったみたいな感じ。
ああ、エールシステム的な。あ、そうそう。本当に。
で、その後日、スト3が出て、
はい、
スト3かっつって、俺その後になんかそのリアルバウトも優勝して、98も優勝して、
そう、オフィシャルオフィシャル優勝ですよね。
もうゲームやめ、もう人生マジもう死にてえぐらい思ってて、
え？
でもなんかその、なんかやんないで死にたくねえなと思って、じゃあなんかカプコンのゲーム優勝してから死にてえなとか思って、
はい、
はい、
スト3が出て、スト3かやったことねえなっつって、でもだ、そういえばあの時のリアルバウトのメガネが、僕はスト3セカンドはスト3とか言って、なんか、狂ったこと言ってたなと思って、
リアルバウトのメガネ。
そう。で、ちなみにそのリアルバウト2の時、僕ニュートンっていうゲーセンでね、店員してるから遊びに来てよって言って行ったんだ。
はい。
そしたら、なんかいきなりそのメスターさんが店員やってて、常連っぽいなんか唇プルプルさせてる気違いみたいな客がいて。
上流っぽい。
なんかマッチってやったんだけど。で、なんか、とりあえず、すげえやり込んでるから対戦見てよとか言って対戦が始まったんだ。そうするセカンド。それが、ユンユンで。
ユンユン
ユン同社で、セカンド多分来撃の着地硬直って多分ゼロとかだったけど、その二人のユンが一生来撃を打ち合ってるみたいな試合を見つめて、なんかもうさ、何も言うことなくてさ。まあ、それで後からサードで、あいつスト3やってたなと思って教えてもらうことになったから。まあ、なかなか。
そういうつながりだったんですね。
そういうつながりだったんだよ。
そのセカンドの時に、あの、マッチ合気。
サードかな。マッチは、セカンドの時はずっと言うんで。
あ、言うんやったんですか。なんかその、勝率9割以上みたいな。なんかもう絶対。
まあ、最後の方は、
絶対その、豪気むちゃくちゃ強いから、サードネーム豪気強いんでって言って、その、抜きさんに紹介したっていう話は、ほんまなんですか。
え、全然知らない。
知らない
完全に、それ、不可思議だったな。
マッチもかなり不可思議。
あ、マッチも、その、抜きさんが、その、メスターとかに、勝率9割の豪気がいるから、あいつには絶対勝てないよって言って紹介されて戦ったけど、別に強くなかったみたいな話を最近しとって。
それはめっちゃ面白い。
俺がマッソの紹介でそういう言い方をすることは多分ありえない。
ありえない。
ありえない。かしたな。
マッチはメスターがそのセカンドの時から育てた。
はい。
マッチは多分参考したぐらいなんで。
はい。
そのメスターが、マッチが中学生ぐらいの時にメスターがゲームを教えてうまくさせたみたいな感じだから。
はいはいはい。
で、まあどんどんやっぱね、上手い人に教えてもらえるとどんどん勝てるようになるし。
はいはいはい。
鼻が多分ウーソップみたいに高くなってるから。
じゃあ、そのなんか、サードのラスボスみたいな感じで紹介したみたいな話はもう、これは持ったなっていう。
いや、実際、その時はかなり勝ってた。
ああ。
サードの初期はセカンドやってた勢が強すぎて、
うん、
誰も触れなかったから。で、やっぱ、サードのゴーリーってうまく使えるやつ誰もいなかったから。
はいはいはいはい。
その時セカンドの経験値があったマッチの合計をマジで最初の頃は勝ってたから。
はいはいはい。
うん、だからまあ自分で自己紹介、俺は勝率9割って言っててもおかしくない
んだけど。いや、でもそれはね、メスターさんがあの勝率9割の合計がいるからちょっと一回戦ってみてよって言われたっていう話やったんですよね。
いやー、正確に。メスターさんがマッチを勝率9割で紹介することは考えにくいんだけど、はい、なんか局地的に誰々戦を勝率9割とかは、9戦勝率9割とかはあるかもしれないけど、はいはいはい、
なんかそういう話をしたのがもうなんか勝率9割の行基がいるみたいな記憶になってる可能性っていうぐらいの。
あ、なんかいろんな初期は繋ぎ合わせたらそういう風になったのかもしれない。
ニットと戦ってるかもしれんけど、もう、マジで強いのは、豪気だから、みたいな。
いやいやいや。ちなみに、マッチが、はい、豪気に変えた理由が、
はい。
はい。
あいつも最初はユン使ってて、ほうほうサード。
はいはいはい。
最初のオフィシャルの吉祥寺の大会っていうのがあって、
はい。
オフィシャルの、カプコンの。
それが、キャラ別の予選があって、
キャラ別予選。
そう。各キャラの連勝数が一番多かった人が予選通過っていう特殊なルールで。
あ、どういうルール？すごい。
そう。で、その、まあ、メスターとマッチが一応、その、ユンの予選通過の優勝候補筆頭二人みたいな感じだったんだけど、一応、お互いに邪魔するのはやめようっていう話をしてて。
ああ、キャラは被ると。
そう。で、10連勝すると終わりで、10連勝2人いたらじゃんけんみたいな感じだったんだけど、はいはい、あいつが勝手にこけて6連勝ぐらいで終わって、したら、あいつ俺の時に2回入ってきやがって。
いや、邪魔すんのやめようって言った。
言ったのに。
俺は入んなかったのに1回、はい、あいつ10回のうち2回入ってきて。
はい、
で、結局俺も8ぐらいでエルナに負けて終わったんだけど、まあ結局、俺が代表になって、
はい。
で、あいつ、ユンの代表取れなかったから、で、合気で出たっていうのが、キャラ替えのきっかけ。
ああ。
ああ、じゃあそっからマッチ合気が生まれて。
そう。
なるほど、ね。
だから、あいつをそんなに持ち上げて、その人に紹介することはちょっと考えにくい。
じゃあやっぱり抜きさん、抜きさんちょっと、
面白く話を面白く。
エンターテイメント。
なんか、ラオーさんとメスターさんに、もう、勝率9割の豪気がいるからって言われて、みたいな。
そうそうそう、言ってて。
っていうのを言ってて、ああ、なるほどね。それ多角的に話を聞いていくっていうのは大事ですね。
大事ね。話2割ぐらいで聞いた方がいいね。
うん。
あの、なんかね、梅原の逸話で、バンパイアハンターやったから、なんかそれで、なんか予選を通過するのに何連勝必要みたいなのがあって、メスターさんが強いのに、どうも連勝が、運悪くできなくてっていうのがあって、もどかしく思ったから、梅原がわざと負けて連勝数を、こう稼いだみたいな話が、逸話を、なんか。
ヴァンパイアハンター。
ハンターですかね、あれ。多分、そのセーバーとかじゃないと思う。
セーバーはそんなにやってないから。
うん、ハンターやと思うんですけどね、時期的に。
でも、ハンターで予選とかは出なかったと思うけどな。大会とかは、
マルゲアの話でしょ。
え？マルゲアの話でしょ。
マルゲアですかね、多分。うん。
マルゲアで、確かメスターがあんまり最後連勝できないから、あと、5連勝で確か大会出れるとかで。
そうそういうやつ。
4連勝でメスターが放置されてたから、上原が入ったみたいなのを誰かから聞いた気がする。
へぇー。
うん、ああ、もうその辺は記憶は。
い
いよ。特に記憶に残ることでもなくっていう。
あ、多分、ちなみに認識なくて。それね、なんかね、ちょっとやっぱそうなんだなと思ったのが、俺この間さ、
はい。
はい。
この間なんだっけ、幕張のスト5のさ、
はい、
ジャパンプレミアかなんかでさ、これスト5最近やってんだけど、
はい、
だから梅原いたから喋りかけた。
ほうほうほうほう。
はい、
で、まあ、俺が、まあ、いつも一方的に俺が聞きたいことだけ聞いて、
はい、
あいつは、まあ、あいつ年下だからさ、あんま喋ることないけど、はい、何喋るのか、なんか無言が30秒ぐらい続いて、
はい、
あいつはなんか、まあ、別に誰にも話すとこないから話してんだけど、おー、そういえば、
最近メスター何してんのとかつって。
なんかですか、全員。
食べてて、マキノさんのことは気になるのね。
全員なんかその、梅原が喋るときは梅原の喋り方になります
ね。いや、うまく真似れるから。
でもみんなやりすぎて、ちょっと浮気立っていくっていうのが、そうそう、
面白い。で、どうなったんですか？
いや、あいつ結構気にしてたよ。
なんかね、最近誰かにも言われたんだけど、はい、梅原の散歩配信、
はい、あ、はいはいはい。
っていうのがあるらしくて。
ありますね。
で、なんか、
はい、
それで、なんか、スト3の話とかはたまに出る。
出ますね。
とかって。
うん。出るし、
また、梅原信者だから、めっちゃ見てるもんね。
もう、そんな無茶苦茶浴びてるわけじゃないけど、定期的にはちょくちょく見ますよ。ほんで、なんかその、メスターさんの話とか出たら面白いし。
うん。まあ、ちなみにその、さっきのヴァンパイアハンターの話で言うと、
はい。
はい。
なんか、多分その、マルギアの大会とか行ってた頃だと、全然面識なくて。
ほうほうほうほう。
なんか、多分、X の大会、もう、ハンター、とかより前の X の時代に、はい、神保町のビッキーズっていう、
はいはいはい、
当時の聖地みたいなゲーセンがあって、
はい、ビッキーズ。
で、そこでお互い、なんか、結構ガキだったから二人とも、
はい、
人目を忍びながら、
人目を忍びながら、
夜のサバトみたいなのに参加してたから、なんか、お互いそのガキが一人いるなっていうのは認識してて、
あ、お互い。
顔はずっと見るな、みたいな。
うん。
で、あいつ強
いにある関係。
しか知らない感じだったんだけど、うんうんうん、だから多分そのぐらいの認識しかなくて、
はいはいはいはい。
覚えてないんだけど、でも、なんか、その、ハンターが、ほんと最後の頃、セーバー出る直前ぐらいに、ニュートンで一回、最後、ラスト大会みたいな、ラストイベントみたいな感じでやったことあって、
はい
はい、で、その頃はもう梅原超強いっていうのは結構みんな知ってたから。
うんうん、はいはい。
で、まあ俺板橋で、で、赤羽勢っていうのもいたから。
はい。
赤羽勢。
北区。
はい。
うん。みたいなので、その、秋葉原勢だった
の、ね。
はい。
秋葉原勢。
うん。うん。を迎え撃とうみたいな感じで、一応、呼んで、声かけて呼んで、
はい。
大会をやったの。
ほー。
で、まあ、普通に梅原優勝したんだけど、はい、その後の野試合で、
はい、普通に
、はい。
もう、梅原50連勝とかで、
はい、
やば。
サブキャラで、はい。で、梅原の身内がこっちに入ってきて、
はい、
何回かに1回勝つ、みたいな。のを3回ぐらい繰り返されて、
うん、
まあ、我々はフルボッコにされて終わった、はい、あのゲームは。
そんな裏話が。
うん、いや、もう全く攻略のレベルが違うなと思って。
はい。もう、
ハンター。触れる気がしなかった。
ハンターの時の梅原っていうのはもうみんな強いっていうか、もうそういう逸話にこと書かないですもんね。
うん。うん、だから、そんな評価をされたことにすごいびっくりした。
ああ、そうですか。なんかその、
そこそこ強いの
に。いや、そこそこ強いのにじゃなくて、全然その予選通過できないなんてありえないのに、こう、運がないなっていうのが、すごいもどかしかったらしくて、はい、乱入して、だから、技負けとかって基本的にしない主義やけど、
うん、
これはいいでしょうって思ってやったっていう。
なんか、聞いてたときは多分あれなんだ、ほら、梅原ってなんかさ、なんかガキの頃からゲーセン行ってて周りがおっさんばっかですか。
うん。
そうなんか、マヒオさん年上やけどさ、ただなんか同年代ポジだったんじゃない？相手に。
あいつ
ほら友達いなかったじゃん。
友達
だから今の、プロゲーマーの暴露やめて。
すいません。いや、だから多分なんか、ね、だって、俺別にそこまで仲いいわけじゃないけどさ、話しかけてメスター最近何してんのって言うってことはさ、
うん、
なんか、小中学生でやってたところの。
当時の親近感の。
当時の、
うん。
やっぱメスターさんと飲みたいんだよね。
あ、
飲みたいか
は
分かんないけど。
いや、飲みたいんだよね。本当に。
なんかね、だから結構、名前を出る。
お同士。
うん。
うん。うん。多分同年代。
あ、いい話はな。それ聞くと。
いや、いい話を見せかけて。
はい。
多分俺ら二公演なんだけど、タメ口だったりするから、やっぱちょっとムカつくよ。
いや、メスターさんみたいな。
あいつが敬語使ってんの見たときねえけど。いやあ、メスだわとか言って、うんうん、俺はいいけど、
はい、俺はいいけど、俺はいいけど、メスターじゃないだろうって、メスター3だろ
みたいな。3をつけろよ。3をつけろよ
みたいになるから。そう、3をつけろってコスでやろう
みたいになっちゃうから。
あー、なるほどね。で、ハンターはあれやけど、セーバー全く興味なかったんですかね。
セーバーの頃はもう、セカンドに完全に。
なるほど。
メインを移してたから。
セカンドの方を熱心にやったから、セーバーやってる暇ないやっていう。
いやね、実際にセーバー流行ってなかったよ。
うん、流行ってはなかった。
うん。梅原真面目やってなかったって自分で言ってるし。なんかあの頃面白いゲームいっぱいあって。
そうそう。
セカンドだけじゃなくてさ。
うん。
はい。
それはあります、
ね。ハンターが面白すぎたから、なんかセーバーで結構がっかりしたミーは結構いて。
ああ。
なんか虫とかサスカチ強すぎてなんか、最初
の人
だいぶ慣れた
って、そうそうそうそう、早速、早速、ダッシュで指パンやって終わるっていうのがもう、くだらないと思ってる。
セーバー面白いって思ったんって、本当に全てが終わってからですもんね。そうそうそう、うん、
今ならさ、別に、まあ、面白そうと思うけど、うん、当時はきつかったよ、やっぱ。うん
で、一番きつかったのは、やっぱり、キャラ消えるっていうのが、もう、本当に。
そうだ、俺、
あの、僕も全然やり込んでなかったんですけど、あの、一応、ハンターとかで、フォボスとか使ってたから、いなくなっちゃったのが、もう本当にショックで。
パイロン使えたから、パイロン、フォボス、どの番いたっけ、どの番
そう、どの番はハンターにいたのに、ハンター出たのに、
かっこいいのにね、
セーバーで消えるっていう。レイレイしか残らないっていう。
ワンシーズンで消えるって。
ねえ、今考えたらすごいですけどね。
ねえ。
うん。
あれは相当多分いろんなプレイヤーが萎えたと思う。う
ん、あれはな、当時萎えたのめっちゃ萎えたもん。
うん、萎えましたね。本当に萎えた、そういうリアルタイムの気持ちはすごいあって、後でなんか、セイバーがすごい人気っていうのが納得いかなかったけど、やってみたら面白いな、みたいな。
今やるやんね。
そう。今やったらもう割り切ってるからもう全然
いいんですけど。なんかその前作、ハンターとかの影響を考えなければ面白いんだ
けど。面白いですね。
そう。当時のそのキャラ消えるはさすがに。
やりすぎですよね。
っていうのはあったかな。俺パイロンメインでやってて、いなくなって、
はいはい、
で、サブキャラのオルバスだったんだけど、
はい、
で、一緒に、やる人がいなくて、
はい、
板橋って、
はい。
で、赤羽勢がみんなキュービー使ってて。
あ、はい。人気でし
ょ。キュービー超きついの。うん、超きついんだけど、あいつら絶対オルバス有利だからもうちょっと頑張ってやった方がいいよとか言
って。もうちょっとやって。絶対キュービー有利だから。
で、もう自分がそんなやってないし負けてるからあんま言えないから。
はい。
でも、ハンターの時って俺の方が圧倒的に強かった。
はい。
だから、こいつらに、キャラ差があって、7-3 ぐらいで負けてて、
はい、
プライド出る。
だから、こんな負けるんだったら、やっぱ、ちょっとこのゲーム向いてないなって思って。
ゲーム性マジで違いますもんね。
で、サスカッチの方が強くて、
はい、
そのサブはオルバスだった、
うん。はい、はい。
サブっていうか、メインオルバスにしてたんだけど、
はい
はい。もう明らかにサスカッチの方が強くて、
はい、
もうまじ、くだらなすぎて無理だなと思って、これ。
くだらなすぎて無理だなって。
自分の感覚から言うとね。
もうショートダッシュで。
攻略レベルもそんなに高くないし。
ぐちゃらし
てる。だってショートダッシュ中盤。
あの中盤で、あの、ブーンって張り手で全部止めるし、ね、
初めてショートダッシュ中盤見た時の衝撃やばいよね。
やばい。
くだらない。なんかもう、いいのっていうくだらなすぎてさ。
くだらない。
子供でも思うよ。
子供は喜んでやるんじゃないかなっていう。
ね、だって、その後食べてバンバンチーンって。
いや、だからそう、だから俺その時ね、高校生だったけど、定番の時。
はい。
でも絶対負けなかったような中学生がオルバスでショートダッシュ中盤とかでさ、
はい、
俺のしゃがみガードを崩してきてさ、弱弱、はい、中大とかでさ、4割ぐらい減ってさ、俺のジェダが、かっこいいジェダが、
漆黒
のメシアが
さ、
お前されるわけよ、雪男に。
はいはいはい。
ありえないじゃん、漆黒のメシアだよ。
はい。
そう。魂の救済ですよね。
魂救済がなんかあんなよくわかんねえさ、なんか、そんな雪男ビッグフット界のよくわかんない村勇者みたいになってる。救済できねえんじゃねえかよ。
やったやったと言われて、ね。
やばい。
そうそう。
普通にやめる。
最後パチパチされるしね、勝ったらパチパチパチパチ。
入れそうだよ。
あー、で、セカンドやって、サードやってっていう流れで。
え、バ
ーチャーは？バーチャー、その時何人でした？
バーチャー3でしょ、その時は。
3ですね。
俺はね、TV まではやってた、3の。
え、
タッグバトル。
メスタさんは、バーチャーも1からやってたみたいな感じなんですかね。
いや、1は高すぎて手が出なくて。
まあ、下手したら200円の、とことかありましたもんね。うん、
あったあったあったあった。
で、2の頃に、ニュートンに常連になってて。
はい。
はい。
で、ニュートンって、まあ、松田さん店長だったんだけど。
はい。
あの、松田さんが6個上なの。俺たちの。
はいはいはい。
で、その世代がすごい多くて、他にも。
バーチャー世代、1の、1の。
バーチャー2かな。
2。
うん。で、六甲上の世代で、もう二十歳前ぐらい、人たちだったから、まあ一応そこそこお金が使えてて、
はいはいはい。
ゲーム代。で、俺は、お金ないけど、結構勝てるから、
うん。
あいつ勝てないからちょっとやってよ、って。お金もらってゲームをするっていう、傭兵を結構してて。
傭兵
でもその、バーチャ2上手くなるまでの練習では結構お金使ったんでは。
いや。強い技を発見すれば、この人は今は勝てたから。
だからそこが違うんだろうな。
なんでそんなにすぐ強い技、そうやっぱりすぐ、あ、これ強いな、みたいな。
どんなにつまんなくても、勝つためって。
つまんなくても勝つっていう信念が。
てかね、別に勝ってるからつまんないとか思わなかったし。
楽しいですよね、まあ勝てば。
うん。で、勝ってれば練習もできるし。
はい。よく言うやつですよね。勝てば勝つほど練習できるからより強くなるみたいな。
そう。
そ
うなんですよ。だから、バーチャ2ってやっぱ技出せるだけで結構爽快感あるから、はい、みんな大技する狙ってくるから、はい、サマーとかすぐ打ってくるんだけど、
はい
はいはい、サマー出してくるんだ
よ。サマー出す。
サマー打てよ。
シュッってなって、こう、そのあとタタタタタンみたいな。
いや、でも露骨だとはやっぱバレちゃうから。
はい。
もうすごい、わざと体力3割ぐらいまで減らされといて。
はい。
わざと。サマー打ったところ。
はい。
サマーを打ったらガードして。
はい。
タタタタタって走ってって声なくでリングアウトをさせるっていう。ラッキーみたいな勝ち方をするっていうので。
なるほどなぁ。もう駆け引きが。外傷入っても、こいつ、ラッキー拾いやがって、みたいな。でも最初から本当は読めてたっていうの気づいてないなっていう。
どうせここでサマーじゃんつって。
ああ、もう対戦ゲームずっとやってたから、その駆け引きが、もう上手になっちゃってたんでしょうな。
うん。
バーチャって割とそういうのすぐ出ますもんね。
俺も。
うん。
で、バーチャ2から3TV までずっと。
そう。2.1 はスピーディーで楽しかったんだけど、
はい。
3はアンジュレーションっていうのができて、高さ。
ねえ。ややこしかったですね。
段差みたいなやつだ。
うん、そうそうそう。あの、リングも変な形のリング。
地形によってコンボも変わるし。
ねえ。
うん。
すごいめんどくさかった、あれ。
ねえ、なんか、みんなそれが嫌で。
4ボタン。
3は人気がなかったんだけど、
そうそうそう、4ボタン。
うん。エスケープボタンもついて
はい、そう、エスケープボタンも、
そうそうそう、あれだけは上と下で解消したんだけど。
うん。
うん。
う
ん。4。だから4になって、そのアンジュレーションなくなっちゃって、
はい。
なんか一気につまんなくなっちゃった
。つまんなく、あの、世間的にはすっごい流行ってたのに。
4って2の再来みたいな感じで相当流行ったみたいな。うん、
相当流行ってました
ね。うん。
カード
全然ダメだった。
言及システムが。
うん。でもね、あのね、やっぱ 3TV 面白かった人はね、4、なんだろう。なんか5で荒くなったみたいなイメージがあると思ってて。
はいはいはい。
俺はなんか、アスト5でね、アスト5が荒くなったみたいな。うん、なんかその、俺はバーチャー4からだったからすげえ面白かったんだけど、
うん、
だからメスターさんにもすげえやってほしくて、
うん、
もう無理やり VF ネット入らせて、
はい。
言及。ログインボーナスの研究を俺がもらうみたいなことしてまで入ってもらったんだけど。でもなんかやっぱ、 俺は4ハマったけど、やっぱ 3TV。3TV がめっちゃ面白かったのも今思えばわかるから。今見ればね。やっぱ 2TV ハマった人から見たら4はちょっとシンプルすぎたのかなっていうのと、あと4ちょっとね、技が強すぎるから。なんかマーチャってシステムが超よくできてるから。
はい。
なんかそういうのを詰める楽しさがあるんだけど、なんかビートナックル触っただけの7割とかアホすぎたかな。
ビートナックルで7割いくんや、4って。
いや、4やばくて、
はい。
なんか B と PK って技があって、
はい。
B と P の後に PP 後ろ PK の振り向きみたいな K が出て、
はい。7割
?B と PK 背向け、振り向き PP 後ろ PK みたいな技が出て、7割。なんか、そんなゲームだったから、俺も、その時はわかんなかったけど、今思えば、さすがにそれ、あの 3PB の渋いローキックカウンター投げとかやってた人が、やの無理だろっていうのはわかる。
なるほどな。ゲーセンは儲かりそうですけどね。
ゲーセンはだってあの時、最初100円で日本選手だったから、
はい。
一瞬で終わる。1分もかかんないかもしれない。
開幕ビート PK、PP 後ろ PK、ニートとかで楽しんでたから。4秒とか多分。
しかも時間設定も30秒とかあったしね。
30秒や
ばい。30秒
いや、バーチャ4の最初の筐体がなんかね、80万ぐらいして抱き合わせで。
うわ。
うわ。
でも、なんか買うのも躊躇したんだけど、でも、ゲーム終わるのは早すぎたら、マジ3週間ぐらいで元取れた。
うわぁ、
うお
最初にその80万キット買ってた店はかなり、あの、何千万単位で儲かったっぽいです
、うん。あら
ーその。バーチャ4はすごかった、早い、流行が。
うん。あらー本当にバーチャ4はなんか、その、入るゲーセンっていうのが限られてたのもあって、その身近のゲーセンに入らんかったから、その流行に全然気づかなくて。相当流行ったらしいですよね。なんか、バーチャー4のプレイヤー多いですもんね。
すごかった。
そう、すごかった。バーチャー4流行ってた。イン2でも流行ってた。
うん。あ、イン2にも置いてたんですか、4。
イン2は逆にギルティが流行ってなくて。
ああ。
あ、確かにギルティとバーチャーだったよね、あの時は。
確かに。
そう、で、ギルティとかアニメ、うん、メルブラとかが、
はい。
全然流行ってなくて。
はい。
で、ギルティが、闘技師とかに選ばれて、DVD 見たら参加人数一番多いみたいに。はって。このゲームが一番多いのみたいな。
だってギルティの秋葉原の予選とか、予選なのに300人とかになってて。
やばいやば
い。いやいやいや、もうこれだ全国大会でしょみたいな人数になった。
全国大会。
ただの予選なのに。
いや、当時はだからその、近くのゲーセンの流行りがそうじゃなければもう終わりみたいなところがあって全国の動向とか関係ないですもんね。近所がもう流行ってなかったらないのと一緒やもんね、
うん、
あの格差がすごかったんですよね。ノリの違いの格差っていうか、
うん、逆にねその近くのゲーセンにあるゲームは全部やるみたいなのも、う
ん、あ全部やってたんですか。
やってましたね。
とりあえずやっとこう、みんな、ストリートファイター EX とかも。
やってた、やってた。
EX やってたな、やってた、俺も。
うん。
EX 面白かった。あと、ファイティングレイヤー。
ファイティングレイヤーか。
あの、サメと戦うやつ。
でももう、その、サードが出てからは、もう大体サードなんですか？
もうメインでやってるのは、セカンドから、ね、ずっとスト3だけ。
で、他のはあまりもうそんなに手出さんと
か、
うん。
あとはガロー MOW ぐらいかな。
ああ、マーク・オブ・ウルブスは結構。でもまあまあまあ、スト3サードと双璧なすぐらい、こう、コアのファンのいるゲームですもんね。
うん。
うん、なんとなくノリも似てるしっていう。
うん。
うん、僕も、あれ、マーク・オブ・ウルブスはなんか楽しいですね、あれ。
うん。
うんもう、ウ
いや、楽しくないっすよ。
え、楽しくない
楽しい。いい思いですけど、メスターさんの北斗丸マジでバックステップ手裏剣士
だった。あでも、
北斗丸しかも北斗丸
北斗丸のバックステップ手裏剣 タイムアップギリギリまでバフェス手裏剣しかやったの覚えてるから。
やばいやばいやばい。なんか、いい話で終わろうとしてたのに。
いきなり思い出した、いきなり。
シャキシャキって。
いや、まあ、
これだけならロックハワー
やってたんですよねって。
ロックハワーどうですか、
ロックハワーで弱すぎて、北斗丸も超弱いんだけど、北斗丸って手裏剣にマジで何もできなくて、すげえつまんなかった思い出す。多分ね、下から1番目と下から2番目くらいの機械なんだけど、すっげえつまんない。いきなり思い出した。
なんか、ミットが後から始めて、
はい。
で、同じキャラを使い始めたのかな、確かジェイフン使い始めて。
はい。
ジェイフン。俺のメインキャラジェイフンだったのに、北斗丸じゃないんだけど。
北斗丸じゃないや。
で、どちらかになっちゃうからと思って、で、北斗丸を使い始めた。
ほうほうほうほう
ほうほう。で、バックステップ手裏剣に目覚めたの。
で、このキャラ、何が強いのかなと思ったら、手裏剣は地上のヒールとめっちゃ隙がでかいんだけど、バックステップすると空中に、ハワードに手裏剣投げると隙が短い。っていうのが分かって、で、まあ基本的に、それを避けようと思ってジャンプしてくるところを読んで、走り込んで裏から蹴るっていうのが
寒い
寒い。
いやでも北斗丸使ってるからそれちょっと参考にしてちょっと頑張ってみよう。
今やって
る。いやたまにちょこっとやるときは北斗丸使ってこれなんとか。
バックステ手裏剣はマジ寒い。
ああ寒いですか。
バックステ手裏剣と走りの滝は本当寒い。本当つまんない。
てっちゃんのあのグリフォンマスクに延々はめられるぐらいのね、あの腕前ではあるんですけども、今度ちょっと
これで。いや、グリフォンマスク普通に強いんですよ。結構きついから。
ああ、
ちょっと普通じゃ当たらないような技が当たってくんないと勝てないぐらいきついですよ、多分。
で、あれですよね、ラオウさんはその、もう、チュンリのもう、なんていうの、第一人者みたいな立場。
いや、まあ、もともとその、なんかその、サードでちょっと、なんかもう、自分で納得してゲームやめようとか思ってたんで、
はい。
で、なんかサードは後から入ったんですよ。その出て半年後くらいの。
ああ、すぐ、
99年の 5月ぐらいに出て、
はい。
うん。僕はその時98やってたし、
はい。
99出てからも99やってたんですけど、
はい。
で、なんか僕その KF99 の、なんか年末に年越し KIF っていう、なんかイベントをとりあえず知り合いの強いやつだけ集めて8人ぐらいで、一番強いやつ決めようぜっていう総当たり戦を、
はい、
あの、年越しから亀有の夜ゲーやってるゲーセンでやったんです
よ。ああ、いいな。
お
ぉ。で、とりあえず当時付き合ってた彼女と新宿でカウントダウンしたんですけど、
はい。
俺とりあえずゲームやりたいから帰るから解散って女帰らして。
やばいやばいやばい。
女がぶち切れて。
はい。
いやもうやばい。相当やばい。
で、それで、なんかその総当たり戦で僕優勝して、
はい。
もう誰も見てないしょうもない大会だったんですけど、まあ一応一番強いやつ8人が集まった総当たり戦で、で、じゃあもういいやと思って、
はい、いいやと。はい。もう強い。
で、1月1日の深夜で、
はい。はい、
じゃあとりあえず、98や、僕その03がテレビで世界大会やってて。
はいはいはいはい、はい。あ、梅原のやつ。
そうそうそう、うん。で、世界大会やるっていうか僕03でやろうと思ったんですよ。
はい。
で、僕、ギースで優勝してたから、
うん。
当てに使うキャラはカリンだなと思って、あ、その、まあ、カローディ
ー
だったんですけど、リアルバースで。で、カリンでやったら、なんか、うんこ座りしてるホンダに一生勝てなくて。このゲーム超つまんねえと思って、98面白いから。
ホンダっていつも強いよね。
そうそう。98で優勝して、
はい、
で、まあ、99も一応とりあえず、俺最強かなみたいな感じだったんで、
はい、
でも98の方々、リキとかってやつがいて、
はい、
あー、リキ、
そうそうそう。
リキ
そう、だから人生で最後に決着をつけるのはスト3で一番になるしかないと思って、
はい、
じゃあどうしようと思って、救急でとりあえず最強になった、
うん、
2000年の1月1日に、深夜2時に俺は最強になったっつって、じゃあ最後に、最強になると思って、そういう、ソフリで最強になるにはどうすればいいんだろうと思って。
はい。
そういえば、画廊の超つまんないキムのメガネが僕はソフリが一番強かったなと思って、
はい。
で、とりあえず1月1日の朝5時に家帰って、お年玉もらって、
はい。
まあ、二十歳なのにお年玉もらってん、あ、19なのにお年玉もらってんけど、で、そのお年玉を握りしめて、
握りしめて、
そう、練馬区と板橋区、その、志村ニュートンまで直線距離で多分5キロぐらいしかないんですけど、
はい、
志村ニュートンとかいうとこは僻しすぎてマジで電車3回乗り継がないといけなくて、
はい、
めんどくさいですね。電車賃1000円ぐらいかけて、
はい、1
月1日のニュートンを刻みして、
はい、
メスターさんにサード教わり行ったんですよ。
はい。
そしたらメスターさんが両替機に酔っかかって寝てたて。
おー、ええ話ですね。
やばいなぁ、
酔っかかって寝てるメスターさんを起こして、
はい、
久しぶりっつって、
うんうん、
明けおめっつって、うん、サード教えてよっつって、
はい、
だから、とりあえずなんか100円4本選手のコンピューター戦で、
はい、
とりあえず中足放力戦からだとかっつって、
はい、
壊し、ゲージ溜めて壊し中足ヒット確認放浴戦とかいうのを、
はい、
朝の10時から夕方5時ぐらいまでさせられて。もう超つまんなかった。
超つまんなかったんや。
ま、今や考えてもつまんないからね、絶対。
まあそういうトレモ的なこと
を。トレモとかないからね、昔。
うん。
ないから CPU 戦でやるしかないですよね。
それが始まりだね、サードの。
でもやっぱりそういう、そういう最初に地道な特訓があってこそ強くなっていくみたいな。
そう。
いや、もういきなり、じゃあもう、チュンリで行こうみたいな。
あ、まあ、とりあえず最強キャラ教えてって言って。
あ、もう、自ら、教わるなら最強キャラやと。
あ、もう、とりあえず一番強くなって、やめようと思ってたから、
はい、
強くならないと意味ないから。
じゃあ最強キャラ以外は、
まあ、当時でね、半年アドバンテージじゃないや。うん、半年の、ね、ブランクっていうか、
まあ、
アドバンテージスタートっていうのは、だいぶハンデだからね。
はい。
うん。で、なんかその時にもチュンリーで強い人っていなくて。
あ
んまり。
意外にも。
セカンド好きな人は、やっぱサードで新キャラ出てきたチュンリーをおせがるみたいなって許せなかったみたいで。
ああ、なるほどね。
あんま使ってる人いなくて。
はい。
多分、俺のサブキャラのチュンリーが一番強かったよな。
あ、そうそうそう。
なるほどね。
ミスターさんのサブキャラのチュンリーが最強チュンリーで、
はい。
で、まあ、それをやる人も、なんか、まあ、チュンリーって当時からもそう、節操ないキャラみたいなイメージだったから。
うん、うん。まあ、でも。人気キャラで、しかも、なんか強く調整してきたな、みたいな。
まあ、俺は俺で、なんか勝ちたい理由があったし、
はい、
多分メスターさん的にも、まあ、チュンリー最強だけど使うやついないけど、僕が考える最強のチュンリーをやるいいモルモットだなぐらい、
モルモット。
お互い以外が一致して、教えてもらってみたいな感じで。あ、
そういう経緯やったんですね。
まあでも俺はユンの現役にはめられてムカつきすぎて、絶対ユン最強だろって2年ぐらい思いつつ、
はい、
ユンに切れまくって。
あ、
そんな感じ。
あ、それで、もうやってったら、もう、まあ、ラオさんの準備すげえ、みたいな。
半年で優勝してるからね、まあ、一応。
ああ。
まあ、一番やったのは多分自信ありますけど、一番強かったかどうかはわかんないですけどね。
いや、でも優勝ですから。
まあ、優勝するとだいぶ、勝手に、みんな人の強さなんかわかんないから、なんとなく強そうみたいになるんで。
え、その優勝であれですか、ひとまずは、その、
ひとまず
最強なるぞっていうのを果たせたみたいな感じだったんですか。
いや、でもやっぱね、優勝したらスタートでね、
うん、
やっぱみんな、その時のやっぱ大会の熱ってすごくて。
はい。
でも、その時ってゲームストがなくなってたんですよ。
ああ、アルカディアとか。
ゲームストが廃刊しちゃって、で、
うん、
メスター個人主催大会で全国から来て、
はい、
なんか、一番注目されてなかったんだけど、
はい、
でもなんか一番その中でゲーム勝ってるやつがなんというか価値があるみたいな瞬間って俺あの時だったんじゃないかなって今思ってて、
うん、
だから多分本当になんか、世間で何からも注目されてないけど、
うん、
そのコミュニティではすごいなんか、価値を感じてもらえるっていう。時期だったなっていうのは、振り返って思ってて。
はい、うん。
てかマジであの体、あの時ってすごくて、インターネットやってるやつもあんまいなかったし。
そうですよね、うん、その時期。
てかあの時期その大会に300人ぐらい来たんですけど。
はい。
で、全国から。
はい。
あれ何がやばいって、メスターさんが自腹で全国のゲーセンに行って、
はい、
コンビニでコピーした紙を、は
い、いやだって伝えれないですもん。
メスターさんやばいが。
いや、マジで。
え、ど、どの範囲で貼りに行ったんですか？
でも大阪ぐらいまでかな、西の方は。大阪までは行って、
うん、
一応知り合い、セガンドの頃から大阪は結構行ってて、知り合いがいたから。寝屋川の ABC とか。
ああ、今まさに ABC の近くに今住んでますけど。
あ、マジっすか。
はい。
あの、昔店長だった人が、
はい。
結構よくしてくれてて。
ああ。
で、そっちの方で、はい。その、巻いてくれたんですよ、その店長が。
あ、なるほど。そっからさらに。
いろんな知り合いのお店に。
関西に知らしめて行って、うん、その大会があるぞっていうのは。うん
そうですね。で、北は、
はい、
あの、仙台の F1
ほうほうほうほう
にセカンドでいたんで、
はい、
窓はあんまやってないんだけどっていう話で、
うん、
でも、一応貼ってくれて、はい、宣伝とかもしてくれたみたいで。
はいうん、で、都内はまあ、バーっとこう。
都内はまあ、回れるところはできるだけ回って、
はいそれ300人。
うん。まあ、ありがたいですよね。本当インターネット黎明期だから。
はい。
ね、テレ放題とかの時期。
はい、はい。
うん。
ネットでも一応呼びかけはしたん。
一応やって、その、はい、その体験の時にケイスケと知り合って。
ああ。
あの、総師範に。
そうそうそう。
あの、セカンドでめちゃくちゃ強かったという。
そんな強くはないんだけど。
え、嘘あれ嘘持ってる
無駄さ、深されすぎでしょ。
セカンドが、その、志村ニュートンっていうメスターさんが転移した時の、ランキングバトルって言って、
はい、
その、7人くらいしか参加しなかったランキングバトルがあって、
はいはい、
そのセカンド 7A の頂点に君臨したのが、
はい、
まあなんかメスターマッチみたいな感じで、はいまあ多分最下層が KSK だった。
最強って話は一体
最下層あの、モータつながりで、
はい、
シャオさん、仲良くなったんですよ、
はい
うん。
シャオさんもセカンドやってたんですよね。
なしやった。
3番手ぐらいじゃん。
そう。
3番手。
今日、その6人、はい、志村の、
はいはいはい。
セカンドをすごいやってるやつがいて、
はい。
で、上3人がメスターマッチシャオで、
はい。
はい、
で、下3人が肉球、アイスマン、ケイスケ。
やばい。肉球アイスも知ってるし。あ、で、上3人だったんですね、シャオさんは、やっぱり。
そうそうそう。てかね、あれはキャラが強い、マジで。イブ
キ。ああ、イブキが。
イブキがね、強すぎる、あのキャラはちょっと。
は
いやいや、クーペで組めたからよかったな、本当に。
あ、そうなんだ。
はい。クーペで一緒に組んで。で、前日4時まで飲んでて。なんかもうたつながりで本当にモーニング娘。オタクでお互い、
うん。3年ぐらい前にさ、俺シャオと組んでさ、最後の人にシャオと組んでクーペ出たんだけどさ。
はい。
なんかすげえ勝ってて、やっぱこのおっさんゲームうめえんだなと思ってた。まあ、いや、そうなんですよ。このおっさんとかって
。いやー、シャオさんほんと強いよね、格ゲー。
強いよね。当時はなんかどうしようもないなと思ったけど。いや、キャラが弱かったからね、サードのイメージが。
うん、はいはいはい。
あ、あと、もともと俺、KOF で知り合いだったから、98で。
ああ、
そう、98も強かった。
そう、だけどね、なんか、やっぱ、年取ってから見ると、まあ、多分この人、俺、あの時は、自分が強いキャラ使って、相手が弱いキャラだったから分かんなかったけど、マジでゲーム、うまかったんだよ。今更分かったよ、
うん。あ、そういう良さもある、あるんですね。年、うん、取ると。
恥ずかしい話なんだけど。
うん、うち、俺の1-3で、唯一のライバルだから。
うん。いや、すごい、うまかった。
唯一のライバル。
唯一のライバル。
ライバル。
あ、現役でセカンドがずっとやってたっていう。
そうそうそう。自分より強い人がいないっていう意味じゃなくて、
うん、
はい。
みんな教えちゃってるから、そのなんか、切磋琢磨してみたいな感じではないんだよね。
ああ、
はいはいはいはい。
向きになって、あいつとこう、競い合ってる関係は、彼だけみたいな。う
ん、なんか、こいつの日がちょっと負けたくねえな、みたいな。
うわ、
もう教えるとかはありえないみたいな。
うん。まあ、別に、その知ってる情報を教えないとかはないんだけど、
はい。
でも、なんかその、なんか変な意地張って、はいはいはい、こいつよ、みたいな。
の
ラオウさんとメスターさんは、そのサード自体はもうずーっとあれなんですかね。同じ調子でやってたのか、途中であんまりやらなくなった時期とかもあったとか、そんな感じ。
いや、多分、マキノさんは結構コンスタン、メスターさんはコンスタンツにやってるんだけど、うん、俺はなんか結構、その時流行ってるやつやっちゃうから、すげえバーチャルに
系
統しちゃったりとか、だからサードやったのは最初の1年めちゃやって。
あ、そういうことか。
うん、あと、2、3年前は、2年か3年ぐらいかなりやったけど、
うんうんうん、
その時か、最初の3年は、まあ、最初の1年はマジでやったなと思えるぐらいやって、だんだん減速してったけど、で、バーチャーが出てから全然やんなくて。
他のゲームも結構やりたいっていう感じで、そのサードはまあ、ある程度、こう、優勝もしたし、いいか、みたいな。
いや、サードはやっぱ人間関係一番あったから、まあ、一番やったけど、
はい。
仕事でケイオフのやっぱ新作出たらムック書いたりとかやったりとか。
ああ、そのライター的な仕事を。
ああ、そうそう、やったりとか、で、まあ、う
ん、バーチャー。サードばっかりやれないという。
そうだね、バーチャー出てから、バーチャー4出てからハマっちゃったから、サードは最初のバーチャー4出るまでは見ちゃった。
その経緯を全然僕とかは知らないし、てっちゃんも何も教えてくれないから、
その、いやいや、俺もわからんから、ね。
うん。いや、その、チュンリーめちゃくちゃ強かったっていう話があるのに、その後に、なんか、チュンリー、抜きチュンリーとか MOV とかって言われたりとか、力丸とかって言われた時に、なんでその、
俺は力丸嫌いだから。
いや、好き嫌いは言わ
ない。
ま
あ、反論しないけど、
はい。
その辺に全員教えたのは俺だから。
ああ、なるほど、なるほど。
まあ、もちろん俺が教えてもらったのはメスターさんなんだけど、
はい、はい、はい。
まあ、なんかメスターさんに教えてもらって、俺がプレイして、形にして、ね、まあ、それで、まあ、めっちゃ分かりつつ話してると、
はい。
その、メスター全国に梅原が、なんか、03が、A パーが出て寒くなって、
はい、はいはいはい。
梅原がサード全国出るって言って、梅原やり始めた時に、
うん
まあ、俺がメスターの全てを教えてもらってたチュンリーで梅原を超怒ってて。
はいはいはいはい。
それを大貫が、俺が梅原を怒ってるのを見て大貫が、うん、やべえ、梅原に勝ってるって言って、なんかスリスリしてきて。
スリスリ。
で、まあ、っていう。
うん、なるほど。
まあ、で、まあ、そう、大貫もでもすごいから、すごい勢いで吸収していって、うん、あっという間にお料理。
だって、レッツゴージャスティンの時、ね、ラオウさんが教えたっていう、梅原に。
ああ。まあ、レッツゴージャスティンか、俺が放浴線漏らしまくって梅原の練習台。
あ、なるほど。
そう、俺がすぐ漏らすから。
ああ。
エボ行く前にあいつめっちゃやったからね、あのコンボ。
そう
こいつまた俺で練習してるよ、切れそう
あ、そういう裏話がね、それは貴重ですよね。その、ラオウさんが。
書いてないよ。レッドには。
ラオウさんが漏らしたやつを、で、めちゃくちゃコンボ練習してたっていう。だって、あの、ヌキさんですら、うまいからこんなにブロッキングしてるの見たことないんだ俺、とかって言ってたもんね。
大抜きは漏らさない。大抜きは漏らさないから。
あ、漏らさないから。
俺は漏らしまくるから。
ああ、なるほど。縦役者。っていうことですよね。もうすごい。もうもうそうなってきた。今のお話を総合して聞いていくと、もう完全に、その後のサードシーンを作った、メスターさんとラオウさんがサードの父みたいな
状態ですね。いや、まあ、俺は、なんだろう。やっぱほら、よく言うじゃん、なんか、体が一つじゃ足りないみたいな。
あ、はいはいはいはいはい。
俺はたまたまその、なんていうかさ、サードを利用して、
はい。
自分の人生に決着をつけたいみたいな気持ちでサードをやろうとしたから。
はい。
でも、メスターさんはたまたま、僕は言うの使いだから、チュンリーを使えないけど、でもチュンリーって多分強いよな、みたいなのを、
うんうん、
たまたまいい具合になんかね、ね、うん、なんか、うん、いいモルモットが来たな、みたいな感じで
最強の選手を育ててあげよう、みたいな。
あ、そうそう、お互いなんかね、うん。
うん、
まあ多分それはね、なんか 信用してもらえたのも俺が98でさ、
はい、
うん、新血でやってメスターさんも98の大会手伝ってたから、
うん
うん、まあ、そこで俺がなんかやってたのを知っててくれてたからっていうところはあるんだけどね。
は
あ、うん、まあ、画廊も、ね、画廊でできた縁でもあるし。
うん、ああ、そういうことやったの。すごい画展が行きましたね。
うん、だって今でも好きだしね。
うん。
うん。だって沖縄勢がほれ、一昨年ぐらいにクーペで優勝したって。
うん。
なったじゃん。
はいはい。
ラオさん、3回か4回ぐらいクーペで優勝してるから、
ね。ああ、うん、だから、あれやね、てっちゃんが10年間ずっと言ってきたのが、今謎が解けたっていう。
解けた？
うんうんうんうんうん。
まあでも俺は沖縄の毎日、てっちゃんとかいう、どうしようもねえやつになんか毎日、蛇口からアポイントを渡してるから。まあそれ、第二の故郷じゃないけどさ、
うん、
そういう気持ちはあるから。だからなんかその、
ありがとう、
まあ、沖縄で優勝した前日にさ、メスターさんが、デルンと組んでプレクーピー優勝してるんだけど、
はい、や
っぱそれもすげえ嬉しかったし、うん、デルンはなんかね、はい、まあその時は。
でもデルンは飲みに行かなかったんですからね。
うん、そう。飲みに行かなかったんやっぱ。お前ちょっと、デルンを名乗るに俺のハイデルンを倒してからね。
そうそうそうそうそうそう。まあ、その
話はね。本当すいませんとか言ってくるから、とか言ってくるから、かわいい。
メスターさんが、明日休みだよね、何も予定ないんだよねっていうのに飲みに行かないぜ、だから。
あ、すいません、明日はちょっと休みなんで飲みには行けません。
あの、伝説の、
そうそうそう、
伝説の飲み断りフレーズっていう、あの、そうそうそうそう、明日休みだからきついですわっていう。
きついですって。予定何もないんで行けないですって。
あれ、沖縄でもめっちゃ流行ってたからね。
流行ってたね。
二週間毎日飲みに行って、
はい、そうそうそうそう、毎日
飲みに行っただけだからね、あいつら。
そうそうそうそう。
いや、でもそのクーペの話で言うと、あれですよね。あの、メスターさんのチームの君たちはどう生きるかっていうのも最高やったなっていう。
チーム名。
あれは僕の、一番好きな本のタイトルをそのまま
アルパクリ普通にあの本好きやったんですね。
大好きですね。
あ、なんか何の含みがあってこのタイトルにしてんのかなっていうのをすっごい考えた。単純に愛読書。
そうなんです。通ってた小学校の卒業生の書いた本なんですけど。
はい、あ、は
ー、まあ、すっげえ古い人なんです、うん、卒業生
って言うから。岩波文庫ですもんね。
そう
です
ね。
あ、
しかもあれね、たまたまあの時流行ってたんですけど。
そうそうそう、あの時流行ってたんですけど。
でもそれこそね、その俺が19か18ぐらいの時にそのメスターさんにサード教えてもらった時に、
はい、
僕もなんかあんま本読むの嫌いじゃなかったんで、
はい、
だから人となりを知るのって何の本好きなのって聞くのが一番
早い。確かに。
で、その時18ぐらいの時にメスターさんに一番好きな本何って言ったら、
はい、
18ぐらいの時君たちをどう生きるかっていうのを言われて、うんうん、で、僕買って、
はい、
未だに家にありますけど、まあ読んで、はい、僕 IQ 低いんで、全く意味がわかんねえなと思って。
いや、
メッサさん何にも伝わってないが。
衝撃だった、今。
いや、でも、
衝撃だった。衝撃の事実。
じゃあ、俺も読もうっていうのがもう尊いですよね。
あ、そうね。それはね。
うん。
まあ、読んだけど、ちょっと高尚すぎて、僕の IQ では理解できなくて。まあ、あ、こういう高潔な精神の持ち主なんだなって分かって、はいはいって。俺はチームで、
はいはい。
ハッキー連打する
。はいはいって。
ああ、別に、あれはなんか当時の、なんか漫画化されたりとかしてましたもんね。あの、急に。
うん、うん。
で、その流行りに乗ったにしては不可解やなとかって、そのチーム名として。
だからメッサーさんよ。
いや、あれは、そう、流行りに乗るような人じゃないから。
うん、うん。
たまたま流行ったけど、彼はそのもう座右の書というか、
はい。
もう、幼少というか、たぶん小学校ぐらいの頃からね。
はい。
独断で、
うん、あれはかなり重い名前っす。
重いですけど、唐突にそのチーム名に、じゃあしようって思った。あの、じゃあずっとそのチーム名でやってたとかやったら、まあ。
いや、あのね、それまではね、うん、あれなんですよ、うん。それもなんか、 まあ俺も関係してるから、多分ね、メスターさんなんかその、俺を持ち上げてくれてたからずっと、なんか俺はなんか、縦にしてたのかわかんないけど、俺を矢面に立たせて、はい、なんかわかんないけど、なんかその、まあ、前面に、俺プッシュで してきてくれてたから、
はい、
まあだからその時は、メスターチームだったから。
あ、なるほど、うん。初めて自分のカラーを出していこうっていう。
そうそうそう。
そういう深いことがあったのか。なるほどな。
うん。
あ、で、君たちはどう生きるかっていう、なんか、その相手チームに問いかけるような、こう。
もともとそう、うん、いいチーム。でも変わってないですよ。別に僕と組んでる時も、
はい。
まあ、裏で糸を引いてるのはメスターさんだったんで、メスターさんは、全部俺のせいにしてたから。
はい。
なんですけど、だからまあ、まあとりあえず、なんか看板にしてるやつもいなくなったし、
はい、
何で行こうかなみたいな、うん、感じで、まあ、これだろうっていう。
じゃあもう遠慮なくカラーを出させてもらおうみたいな。
遠慮なくっていうか、もともとそういう気持ちではあった。うん、そういう君たちはどう生きるか、
気持ち
ではあったけど。
君たちはどう生きるかマインドってい
い。どう生きるかっていう問いがやばいな。
そう
圧がすごい。
その多分なんか、まあ、メスターさんは、なんか俺をコンテンツとして楽しんでくれてたから、
うん、
なんかまあやりたいようにやってよみたいな感じだったんですけど、
はい、
まあいざね、その、うん、まあなんか別にたもとを沸かすのはそういうわけでもないし、
はい、
まあ成り行きだから別にチームなんか。
はい。
まあその時メスターチームになって、
うん、
まあそのチームメイトのみんなもやっぱね、信頼してメスターさんに任せますって感じだったから、
うんうん、
じゃあ僕がいいならじゃあこうするかなみたいな感じだったんだと思いますよ。まあ、本人を前にして勝手に俺は今喋りしてた
し。まあ、ほぼほぼ合ってるわ。
ああ、
あの、
この、もう気持ちが分かりまくって
る。だいたい
5%以上合ってた。
君たちはどう生きるかの意味は分かんないけど、
はい、それ
は分かる。あの本の中身は俺は理解できない。あんな交渉の方は分かんなかったけど。
いや、今のすごい問いかけです。本当に。
ああ、これは、君たちはどう生きるかっていう、名前がついた裏話でもあるし、もしこれ聞いた人ってええ話聞けたなっていうか、うん、あ、そういう意味やったんかって、相当の、クーペ感染者の人たちは、びっくりしたと思う。
うん。びっくりしたよ。
うん。うん、
説明してほしいもん、俺、君たちはどういうか。もう、コペル君難しすぎるよ。漫画版もあるんだけど、やっぱり分かんなかった。
いや、漫画版の方がね、難しいと思う。あれだけ理解しておく、
うん。そう、あれ漫画版の方がやっぱさ、はしょられてるよね。
う
ん、
そうそうそう。
漫画版も一応当たってみたんや。ほんで、さすがに好きな本だけあって、メスターさんも漫画版は漫画版でちょっと見とこうかって。
俺は結構布教してるんで。
あ、
文庫本をもう20冊以上買って、
はい。
いろんな人にあげて
る。
すごい。
20冊以上
完全にね、大抜きの気持ちだよね。わっかんねえ、みたいな。
わっかんねえって。俺ゲームしか
るようになりて
してねえからさーって。
わっかるようになりて
うわー、素晴らしいな。でも、だから、僕、歴代格ゲーチームっていうか、チーム戦大会って多いじゃないですか。
うん、
はい。歴代格ゲーチームの中で一番好きなタイトルですもんね。君たちはどう生きる
か。あ、マジっすか。
はい。
多分ね、うん、メスターさん深いから、
はい。
メスター色全面に出して君たちはどう生きるかだけど、多分ね、メスターさん分かってるの。自分の深さに、
はい。
朝チャパワー勢はついてこれないことを分かってる。そういうね、自分を出してない、多分。分かられないこと分かってる。
いや、ああいう哲学的な、なんちゅうか、チーム名の、チームって見たことなかったから、
本当はね、哲学的な人なんですよ。
ああ、見た目通り。
そう。
なるほどね。あれはもう、すごく、今んとこ、あれさ、
ナンバーワン。
史上1位のチーム名ですわ。ゲーム大会史上1位ですね。君たちはどう生きる、チーム、君たちはどう生きるか、やばいですよね。
じゃあ、そこら辺で前半終了ということで。
はい。
一旦、はい。関西ラジオ商店街、ラジエイト。この放送は、関西ラジオ
よ商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアサミナラジオの鮫島です。
猫です。
アマゾンプロダクツアサミナラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ、
ファミコン通信もやってます。
聞いてね
聞いてね。